久しぶりすぎてわからん。こんばんは。これ音大丈夫だよな。とりあえずは問題ないと思うけど、何も変えてないからまあ大丈夫だろうな。まあ久々リハビリ的にちょっとですね、普通にやってみたいのがあったので、ちょっとそれをまあやってようかなと。コラージュという名前のサウンドノベルなのかな、サウンドノベル、まあサウンドノベルかを、ちょっとダラダラとやってみようかなというふうに思います。それでまたちょっとね、何か刺激を受けて、自分の企画のやつでまたアイデアが一つ浮かぶのかもしれないので、まあやろうとしても多分真似できないだろうけどね、とりあえず、まあそうやってみようかなというふうに思います。じゃあですね、早速、起動して久々 VIP ライブを使いつつ適当に、行きたいと。んで、音でかいかも。コラージュ。どれぐらいの音でいいんだろうな。こんなもんか。まあ、とりあえず、こんぐらいの音で。やってみようかなと。画像をアップして、久々すぎてね、自分にしては結構間が空いたんじゃないかなと思うんですけどね。どれぐらいやってなかったかな。それでもそんなに空いてはいないかな。自分の中では結構空いてたかもしれないけど。まあまさかこんな時間が やるとはっていう感じかもしれないけど、とりあえず字だ、レス読み、俺なんか間違ってないよね、なんもね、大丈夫だよね。46、いや、おっちゃんじゃないんだけどね。てか、多分リアルタイムで実際聞いてる人はあんまりいないんじゃないかなというふうに思います。さすがにウホじゃねえしね。まあダラダラいきます。どういう話なんだろう。なんか評価がやけに高かったのでちょっと気になって、やってみようかなと。ん？で、47番、何か、ひらめいてる。新コラボランブよくわかんねえ。コラボは特に何も別に考えてないですね。とりあえず今頭の中で自分のなんだろう、やろうとしてるサウンドノベルのなんつうのかな、こういう風なのを作ってみたいっていうのは頭の中に浮かんでるんだけど、それを、なんだ、形にする技術がない、知識もないという形。そんなにものすごいことを考えてるわけじゃないんだけど、自分としては、まあこういう形で、まあ短編で本当に一つの作品自体が数分で終わる、まあ10分かかんないようなやつだから、その中でどれだけ、なんだろう、短いなら短いなりに、まあ逆にそこになんつうの、濃くしてやればいいから、長いとどうしてもそのなんていうのかな、全体を濃くするのはまああれなんだろうけど難しいし、どうしてもね、相当時間をかければ全部濃くできるけど、どうしてもやっぱ全体的にね、その平均は低くなっていくだろうけど、だから短編集っていう形で、短編で一つ数分で終わる作品だから、一つの作品を逆に今度はその平均高めてやって、その濃くね、できないかなっていうので、でも濃くするって言っても自分の中での、技術と知識のあれがあるから限界があるんだけど、まあその中でもなるべくただ普通にその文が流れて、バック ね、その背景、まあ、1枚2枚なりなんか分かんないけど使って、でただセリフをその撮ったやつを流すだけじゃつまんねえべっていうので、何かもう一つ何かちょっといじくりたいと、うん、せっかくなんだから、うん、っていうことで、こういうのやってみたいなと思ってるんだけど、何も進んでないと、ね、なんだかんだでフロンティアやってるっていうね、モンストハンターやってるって感じ、はい、で、そういった形で今全く進んでません。素材はあるので、やろうと思えばできる、作れるんですけど、その技術と知識があってね、あとやる、なんだ、気力があれば、うん、できるんですけど、とりあえずは今はほっぽらかしに近い状態、頭の中で妄想はかなり、うん、言ってるんですけどね、うん、で基本的に多分ね、2作品で1作品だけしかまだ素材が集まってないので1作品だけ作りますけど、あの2作品目がどうなるかわからんっていう2作品目でも作んないと書いた人に申し訳ないからどうにかしなきゃいけないんだけど、どうしようかなというのが全くその浮かんでないから、そこが問題なんですけどね。どうにかしなきゃいけないんだけど声がいないんですよね。こうやってしてほしい人が、そのなんだろう、うん、で代わりっつうか、その第二候補がいないから、第二候補もいないんでどうしようかなと思って、なかなかうまく進まないんですよね、そこのところ。素材があったら俺のせいなんだけど48、きっとみんな朝帰りと、いやもう寝てんじゃねえの、まあそういう人もいるかもしんないけど。で49、技術者募集すればいいよと。技術者募集つっても結局自分の考えてる通りに、まあ考えてる以上に作れるようなね才能持った人はいるかもしんないけどさ、うん、募集したって来ねえもん。実際募集したこと何度もあるけど、技術者募集してもいないし、だから結局自分でやんなきゃ、やっぱり。あと自分のその、あ、でも伝えて、どうなんだろう、その人のまた、どういう自分の、なんつうの、言ったことがどう理解されて作られるのかっていうのもあるしね。で、きっとウミネコみたいな素敵なキャラ描いてくれる人はきっといるさと。きっと来るさと。ウミネコみたいな素敵なキャラって何？ウミネコっていうキャラがいるのかな、わかんねえやうん、いやでも来ないね、さすがに、うん、もうあれだけ言って来ないから。で、今更っつうのあるしだからとりあえず、まあだからね、自分もね、その一つ何か乗り越えて作れるようになったら面白くなって結構ガーっていけるんだろうけど、そこまでいってないんですよね、まだね。まだその手前で止まってる感じなんで。もう一つ何か面白いなーって、そのコツ掴んで何かが、そのスポーツとかが楽しくなるみたいに、何か一つコツ掴んで、パパパって少しで作る楽しみが分かってくると進むのかなと思うけど、今のところなんかその手前だからまだね、なんだろうな、体動かしてないでルール聞いてる状態みたいな感じだからまだだるいんですよね。じゃあコラージュ行こうかな。こんな時間帯からやってるからね、多分これ書き込んでる人一人か二人でしょ、多分ね、まあ普通ですよね。じゃあ行きます。まあ今回は別にですね、かなり適当に行くんで、いつも適当ですけどね、いつ もこれまで以上に適当に進めていくので、多分ぼーっと聞いてたらそのまま寝ると思います、じゃあ行きましょう。左上にスタートってあって、右側にロードミュージック、クレジット、スクリーン、インフォメーション、クローディーズで行きます。スタート。てかね、画面が非常に、見たことないような画面、その使い、なんだろう、この、上側にその多分主人公の名前があって、佐々木優子のケース01で、オンエアって書いてあって、ミュージックが流れてて、その、曲名と、これはまあ、作者かな、作った人、その曲を作った人で、今どこにいるかっていうのが書いてあって、その背景ありので、その下にそのてかね、かなりこれセンスある、何か多分違うことしようと思って、作ったのかなと。曲も使ってる曲とかも違うもんね。自分が今までやった中でもかなり、珍しいタイプ。まあいいや、やってみよう。これでもう佐々木優子の場合っていうので、スタートするのでまあダラダラと言います。あまり声は変えたりとかしません。ダラダラと読んでいます。小さい頃教室で先生は言った。一生懸命努力すればどんなことでもできますよ。私がアイドルになりたいと言うと父が言った。世の中そんなに甘くないぞ。昨日恋人が言った。社長の娘と結婚することになったから別れてくれないか。今日も私はつぶやく。世の中そんなに甘くない。今日もいつもと同じ一日が始まる。退屈で死にそうだ。で今、画面では電車がブワーッと流れてく動画があって、駅、池袋、いつもの駅に着く。駅を出ると私は人混みを抜けて会社に向かう。いつもの光景、毎日飽きるほど見ている。退屈な光景だ。退屈な笑顔を何度も見るより退屈だ。会社に着くと私にはあるイベントが待っている。そのイベントは毎日のように繰り返される。部長の説教だ。部長、全く君はなんでこんな失敗ばかりするんだ。部長は大声で怒鳴る。部長、本当に君は何の役にも立たんな。私は心の中でつぶやく。あんたほどじゃないよと強がっては見たが、人間とは不思議なものだ。バカのざれ言だと分かっていても、毎日のように繰り返して聞かされると本当にそうなんじゃないかと錯覚してしまう。私は会社で作ったストレスをお酒とタバコで消化する。それを買うために会社に行ってまたストレスを貯める。悪循環だな。部長、ぼーっとすんな。部長はそう言って机を叩いた。部長のお気に入りの威圧方法だ。その部分だけ机がへこんでいる。まるで少林寺の練習場の床のようだ。今日も何でもない些細なことで罵倒される。こんなのを管理職に置いているこの会社も問題だ。私ならもっと効率的な人材管理システムを作ってみせる。私の頭の中にはこの会社の管理システムに対する改善プログラム案が28個あった。しかし会社はそれを受け入れようなどとは言わない。一女子社員のアイデアなどを取るに足らないとでも言うのだろう。部長、聞いてんのか？そう言ってまた机を叩く。フロアにその音が響く。いつものことなので周りにも何も起こっていないように仕事を続ける。周りもか。で、平和そのものだ。しかし今日の私はいつもと違った。ある覚悟をしていた。 私は部長に囁いた。佐々木、部長、あなた慰安旅行の徴収金を横領しましたね。部長が一瞬ビクッとなったのが分かった。部長、なんだとバカなことを言うのは何を言ってるんだ君は。明らかに動揺している。私は部長にある資料を差し出した。佐々木、これが旅行会社の領収書です。団体割引で100万ほど安くなってます。この差額どこに行ったんですか。部長、そんなことわしが知るわけないだろうと言いながらも部長の目は泳ぎ出している。佐々木、部長、最近新しいゴルフクラブのセットを購入しましたね、100万円で。部長、だからなんだ、ゴルフクラブぐらい買って何が悪い。部長は開き直ったような態度で言った。私は大声で言った。佐々木、あなたが会社の金を横領してゴルフクラブセットを買ったと言ってるんです。部長、やめたまえ。部長の狼狽ぶりは滑稽だった。私はもう一度力強く言った。佐々木、部長は会社の金を横領してゴルフクラブのセットを買ってます。部長、おい君やめたまえ、聞こえんのか。佐々木、皆さん、部長は会社の金を横領してゴルフクラブセットを買ってますよ。部長、おい君。私はその日会社を辞めた。居酒屋、私はいつも吐くまで飲む。それが私にとって日常だ。そしてフラフラになって家に帰る。毎日がこれの繰り返し。今日はそれにも増して会社でのこともあってさらにお酒の量は増していた。部長に復讐したつもりだったのになぜか心は晴れない。おかしい、もっといい気分になる予定だったはず。そのために私はあんなバカなことをしたのに。調査費にいくらかかったことか。私はビールを飲み干した。その時誰かの声が聞こえた。よしこ。誰かが私の名前を呼ぶ。誰だろう、こんなところで。佐々木よしこでしょ。私は朦朧とする意識でその声の主を見た。女の人のようだ。しかしピントがボケて顔がよく確認できない。私よ、前島よ。佐々木、前島誰だっけ。ほら、高校の同級生だった前島純子よ。高校時代の同級生。ああ。佐々木、純、久しぶりね。前島、ええ、本当にあなた随分酔ってるわよ、大丈夫。佐々木、ええ、大丈夫よ、いつものことだもの。それより久しぶりね、元気だった。前島、ええ、元気だったわ、あなたは。佐々木、私は見ての通りよ。前島、そんなことよりこれ以上飲んだら体に悪いわ、もうやめたら。佐々木、何言ってるの、これからじゃない、あなたも一緒に飲みましょうよ。前島、ダメよ、あなたどこに住んでるの、送っていくから。佐々木、いいのよ、そんなことより飲みましょう。前島、もうダメよ、これ以上飲ませられないわ。佐々木、何言ってるのよ、朝まで飲むのよ。前島、仕方ないわね。ねえ、私の家まで送るわ、泊まっていかない。佐々木、あんたん家に。選択肢、純の家に行くか、もっと飲むか。てかね、非常に見せ方がうまい。場所の移動した時のあの動き、その背景の動きとか、まあ、曲の入れ方もあれですけど、あとこの選択肢の入り方とか凝ってますね。この見た目が凝ってるよ。センスあるよこれ。でこれセーブどうしたいんだこれ。あった、セーブ、セーブして、じゃあ、家に行く。佐々木、あんたんちね。ああ、いいわね、泊まっていくわ。前島、じゃあもう出ましょう。佐々木、そしてあなたの家で再会を祝して乾杯しましょう。前島、そうしましょう。
こんな感じで私は前島純の家に行くことになった。サタデイザセカンドケースオブユーコ佐々木02前島拓。私は目を覚ました。心なしか空気が冷たい。頭が痛い。いつものことか。しかし部屋の感じがいつもと違う。ここどこだっけ。私は記憶を探った。そうか、確か昨日飲み屋で前島純に会って彼女の家に泊まったんだった。それじゃあここは彼女の家ってことか。前島純、高校時代の同級生。しかし特に親しかったわけでもない。どんな子だったっけ。思い出すのも苦労するほどだ。なんで私なんかを家に連れてきたのだろう。私はぼーっとそんなことを考えた。しかしすぐに違うことが頭をもたげた。そんなことよりもこれからどうしよう。もう会社には行けない。ああ、やっぱりバカなことしたかな。私の心の中ではすでに後悔が始まっていた。そう思ったとき、私の口の中に苦酸っぱいものがこみ上げてきた。やばい。私は胃の中のものを洗いざらいぶちまけた。その出てきたものを見て思う。よくもこれだけ溜め込んでいたものだ。一つため息をついた。私はなんとかよろけながら立ち上がった。すると私の前に水の入ったコップが差し出された。佐々木。あ、ありがとう、ジュン。ん？彼女は随分縮んでいた。いや、そんなわけない。そこにいたのは前島ジュンではなかった。小さな子供だった。前島、よしこ、大丈夫？その子の後ろからジュンが私に話しかけた。佐々木。ええ、この子あなたの子供？前島。そんなわけないでしょ、居候よ。佐々木。居候？坂巻マリア。坂巻マリアです。少女は言うと頭を下げた。前島拓。ジュンは朝食を作っている。私とさっきの少女、坂巻マリアはそれが出来上がるのを待っていた。少女は白い猫とじゃれて遊んでいる。私はなぜかその少女が気になって仕方がなかった。私はジュンに聞いた。佐々木、ねえ、この子居候ってどういうこと。前島、家出よ。佐々木、家出？前島、私の友人の娘さんなの。その人が死んでしまって、まあいろいろ事情があって私のところに家出してきたのよ。佐々木、なんでまた家出なんて。少女は言った。坂巻、私の祖父は支配的な人なんです。それが嫌だったもので。佐々木、そうなの。なんだか子供の口から出るには不釣り合いな言葉だな。前島、その子には父親がいるらしいんだけど、今その人を探しているらしいのよ。佐々木、ふーん。なんだか若くして大きな試練を負わされてるわね。私は少女を詳しく観察してみた。そしてある結論を導き出した。かわいい。母性本能とでも言うのだろうか、少女は私のそんな感情を刺激した。私は少女に言った。佐々木、あなたはかわいいわね。坂巻、ありがとうございます。少女は頭を下げる。その仕草がまたかわいい。私にある欲求が襲ってきた。私は思わず言った。佐々木、ねえ、あなたを抱きしめていい？坂巻、抱きしめる？佐々木、ええ、抱きしめるの。少女はしばらく考えている様子だった。そして言った。坂巻、ええ、どうぞ。私はその言葉を聞くと、ゆっくりと彼女を抱きしめた。それは小さく柔らかくて温かかった。この子の感触は私のささくれだった心を溶かしてくる。その感触は私にある感覚を起こさせた。それは癒しだ。それは私の家にあるどのぬいぐるみよりも私を癒してくれた。私は思った。ジャストサイズだ。このまま持って帰りたい。私は少女を抱きしめながらジュンに言った。佐々木、ねえジュン、この子私にくれない？前島、高いわよ。ジュンは冗談交じりに言った。佐々木、ああ、小一時間こうしていたい。私はさらに強く少女を抱きしめた。前島、ずいぶん気に入ったようね。 で朝食。ジュンはそう言って朝食をテーブルに置いた。うまそうなサラダ。私たち3人は一つの卓を囲んで朝食を食べた。なんだかこんな雰囲気の食事は久しぶりだった。なので変な気分だった。私はその朝食を食べながらジュンに聞いた。佐々木、ねえ、なんで私を家に連れてきたりなんてしたの？前島、なんでって同級生だからじゃない。佐々木、確かにそうだけど、正直そんなに親しかったわけじゃないし。前島、そうね。でもあなた、あのままは放っておけなかったわよ。佐々木、どうして？前島、どうしてって、あなたベロンベロンで一人で立ってなかったじゃない。佐々木、そんなにひどかった？前島、ええ。純は気持ちを込めて言った。そんなにひどかったのか思い出せない。前島、ねえ、朝食が終わったら私買い物に行くけど、あなたどうする？一緒に来ない？佐々木、そうね、付き合うわ、どうせ暇だし。ジータ50、こんな女大嫌いだって書いてあるけどな、そうなんだ、何かあんのかてかね、横領してんじゃんか本当。で51、イサムさんはこういう雰囲気のいいゲームに惹かれるタイプかと。これこういうのは好きですよ、てか普通にこういうのうまいなと思って、てかこういうの作ってみてえと思うよ。だってこれ1枚抜いて停止画像で使ってもいいぐらいのそのあれだもんだって。ちょっといじくればさらに。で52、スイートポテト食べてる途中なのになんという音って。スイートポテトこんな時間に食ってやべえだろっていうね。2時だぜ。で53、ゆり始まったなって書いて。始まった？始まってねえべ。大丈夫じゃねえのかな、母性本能で。はい、で次いきますよ。商店街。朝食が済むと私とジュンとマリアちゃんは商店街に向かった。私はマリアちゃんと手をつないで歩いた。すんげえ気に入ってる。私はその彼女の姿を見て思った。ああ、このまま持って帰りたい。商店街に着くと私は意外な光景を目にした。ジュンが商店街を歩くすると周りからみんなが彼女に声をかけた。ジュンはそれに気さくに答える。ここではジュンは人気者のようだ。私はマリアちゃんに聞いた。佐々木、ねえ、彼女っていつもこんな感じなの？坂巻、そうだよ。佐々木、そう。私はその姿を見ながらあるギャップを感じていた。高校時代の彼女とのギャップだ。私の知っている彼女はどちらかといえば目立たない感じの子だった。人と喋るのも苦手という感じだった。しかし今の彼女はそれとは正反対に見える。とても明るくて気さくだ。本当に彼女は前島純子なのか。そしてまた声がかかる。八百屋、よう純ちゃん、いいトマトが入ったから持っていきなよ。前島、じゃあもらっとくわ、負けてね。こんな感じだ。河川敷。私たちは帰り途中にある川岸で休憩した。私は純に言った。佐々木、あなた変わったわね。前島、何が？佐々木、雰囲気っていうか性格が。前島、どう変わった？佐々木、そうね、とても明るくなったって感じかな。前島、高校時代の私はどうだったの？佐々木、どっちかっていうと暗かったわ。前島、そう、あれから随分経ったから多少は性格も変わるでしょう。で気になるのはなんで前島のとこは前島純子って書かないんだ。前島純って書いてあるんですよね。で純カタカナで書いてあるんだよね。普通に前島純子って名前があるのになんでこいつだけ純って書くんだろう。で続きで佐々木、だとしてもあなたはまるで人格が入れ替わったみたいに見えるわ。私がそう言うと純は笑った。で前島宅に戻る。アパートに帰ると純は昼食の準備を始めた。私は初めて来たはずのこの部屋にすっかり馴染んでいた。 まるでもう1年ぐらいここで暮らしているような感覚だ。自分の家にいるよりもずっと馴染んでいる。私はそこら辺に転がっている雑誌を拾って眺めた。カメラの雑誌だった。ジュンはこんなものに興味があるのか。マリアちゃんはカンカンの入れ物を開けると中から何かを取り出し作り始めた。カンカンの中にはビーズがいっぱい入っている。私はマリアちゃんに聞いた。佐々木、ねえマリアちゃん何作ってんの？坂巻、ブレスレットだよ。そう言って私にその制作中のブレスレットを見せた。佐々木、へえ上手ね。坂巻、友達にあげるのよ。佐々木、友達、へえいいな。私もマリアちゃんオリジナルブレスレット欲しいな。坂巻、ええいいわよ。佐々木、本当？ありがとう。私はそう言ってマリアちゃんを抱きしめた。マリアちゃんは私の胸の中で言った。坂巻、2週間ぐらいかかるけどいい？佐々木、ええ待つわ、いつまでも。前島、はい、できたわよ。昼食。そう言うとジュンは昼食をテーブルに置いた。オムライス。昼食を食べながら私たちは高校時代の話をした。佐々木、ねえあなた私のことなんてよく覚えていたわね。前島、あなたは私のこと忘れてた？佐々木、正直に言うとそうね、あまり印象になかったから。前島、ショック。佐々木、ごめんなさい。前島、あ、いい感じだ。前島、いいのよ、あんまり接点がなかったから当然よ。でも私はあなたのことをよく覚えてるわよ。佐々木、どうして？前島、私にとってあなたは憧れの人だったのよ。佐々木、憧れ？私が？前島、そう、高校時代私はいつもあなたを見てた。佐々木、私を？どうして？前島、あなたは明るくて親切で友達も多かった。だから私はあなたに憧れたの。佐々木、過大評価すぎるわよ。私はそう言いつつも内心はまんざらでもない気分だった。前島、だけど結局高校時代私はあなたと友達にはなれなかった。勇気がなかったのね。私は純のそんな言葉を照れくさい気分で聞いていた。しかし意外だな、彼女が私のことをそんな風に思っていたなんて。昼食を食べた後も夕方頃まで純と昔話などをした。純は陽気によく話した。彼女はこんなに楽しい人だったのか。だったら高校時代にもっと仲良くしとくんだった。私たちは数時間話し続けた。気づくと外は薄暗くなっていた。私はそろそろ帰ることにした。純は帰り際に言った。前島、また来てよ、どうせ暇でしょ。佐々木、ええー、ありがとう、また来るわ。前島、きっとね。佐々木、純楽しかったわ。前島、私もよ。私は最後にマリアちゃんを抱きしめたかったが、どこかに遊びに行ってしまったようだ。残念。私は純と握手をして別れた。道、私は歩きながら考えた。親友との再会、なかなかいいものだ。でもよく考えたら純とは親友とは言えないだろう。あまりにも楽しかったので昔からあんな感じだったとつい思ってしまう。しかし彼女とまともに話をしたのは今日が初めてだ。昨日までは彼女のことは私の意識の片隅にもなかった。彼女が私のことをあんな風に意識していたとは正直驚いた。それに彼女とこんなに気が合うとは知らなかった。意外なものだ。それにしても彼女は高校時代とは随分感じが変わってしまっている。人間っていうのはこんなにも変われるもんなんだな。私は妙に感心していた。友人という言葉で私は思い出した。大学時代に友人と呼べる人がいたこと。そういえば確かこの近くに住んでるんじゃなかったかな。住所録を調べた。やっぱりそうだ、彼女はこの近くに住んでる。そういえばもう随分会っていない。ここからだと5分ほどの距離だ。選択肢。ユリゲーじゃねえ。 ジータレス54、おっちゃんに朝まで付き合う覚悟だからスイートポテトでエネルギー補給なあ、ねえ、エネルギー補給どころの差じゃないですよね。もう過剰摂取ですよね。で55、なんというユリゲーだ、ユリゲーじゃねえって、か確かにね、今男が部長しか出てねえ。で選択肢です、友人のところに行くか、まっすぐ家に帰るか、セーブ。友人の家に行く、ついでに寄っていくか。私はそう決心した。私は西野美希に電話をした。テレフォンコール、西野。はい、西野です。彼女が電話に出た。佐々木、美希、佐々木よしこだけど覚えてる？西野、ああよしこ覚えてるわよ、当たり前じゃない。美希の懐かしい声がした。昔と変わっていない。佐々木、ちょっと近くにいるんだけど、そっちに寄っていいかな。西野、ええ、本当？ええ、本当？当然よ。佐々木、それじゃあ今から行くわね。西野、ええ、待ってるわ。で、道。私はミキのマンションに向かった。ミキは私の大学時代の友人だ。性格は私とは正反対だったが、なぜか気があった。大学の時以来会ってなかったから2年ぶりぐらいだ。社会人になってからも何度か彼女からは連絡があったが、私からは連絡はしなかった。仕事も忙しかったのもあるが、多分ある区切りをつけたいという意識があったのだろう。今考えるとバカバカしい考えだが、社会人になるのだから学生時代の人間関係とは決別しようと考えたのだ。社会人になってからたくさん知り合いは増えたが、結局彼女以上に波長の合う人には出会えなかった。西野宅、まあ、前だね。で、ミキの家に着いた。私は表札を確認した。西野ミキと書いてある。気の知れた友人だったが、久しぶりに会うとなると少し緊張する。私は一呼吸してドアのチャイムを押した。すげえ開け方。ドアが開いた。するとミキが出てきた。懐かしい顔だ。あまり印象は変わっていない。佐々木、久しぶり。私が言うとミキは笑って答えた。西野、さあ入って。ミキは心よく私を迎え入れてくれた。西野宅。ミキは私の前にお茶を置いた。そして席に着くと言った。西野、来てくれて嬉しい。佐々木、ちょっと近くまで来たものだから寄ってみたの。どう？元気してた？西野、元気よ。そっちは？佐々木、それなりに。西野、仕事の方は順調？佐々木、実は私会社辞めたのよ。西野、どうして？せっかく一流企業に入ったのに。佐々木、あんまり聞かないでよ、いろいろ考えるところがあったの。西野、それじゃあどうするの、これから。佐々木、まだわからない、しばらくはのんびりするつもりよ。西野、そう、まああなたのことだからきっと何か考えがあってやったんでしょうね。ミキのその言葉は私の胸を突き刺した。何も考えていない。私はお茶を飲み干すと言った。佐々木、じゃあそろそろ行くわ。西野、もう帰るの？佐々木、もう遅いでしょ、ちょっとあなたの顔を見たかっただけだから。ミキはしばらく考えた後に言った。西野、そうだ、泊まって行ってよ、それがいいわ。またかよ。佐々木、だけど。西野、明日日曜だし一緒にどこか行きましょうよ。佐々木、いいの？西野、もちろんよ。佐々木、そうね、あなたの家に泊まるなんて久しぶりね。西野、大学時代はよくお互いの家に泊まったわね。佐々木、あの頃は楽しかったわ。西野、本当に。私たちは夜中まで話をした。彼女との久しぶりの会話は楽しかった。学生時代の気分に引き戻してくれる。私は思った。やっぱり来てよかった。サンデー、イッツ・サード、ケイス・オブ・ユーコ・ササキ・ゼロ・スリー。西野宅、3日目。朝目が覚めると朝食がすでに用意されていた。トーストを食べながらミキが言った。西野、とってもコーヒーの美味しい喫茶店があるから案内するわね。喫茶店。西野、ここよ。 ミキはそう言うと大通りから少し路地に入ったところにある小さな喫茶店に入っていった。席に着くとマスターらしき人が注文を取りに来た。ミキはコーヒーを2つ注文した。その時のミキのマスターとの口ぶりは何かとても親しげだった。知り合いのようだ。西野、ここのコーヒーすごく美味しいんだから。佐々木、本当？西野、ええ。しばらくするとコーヒーが運ばれてきた。私はそこのコーヒーを一口飲んで思わず言った。佐々木、わあ、本当、このコーヒーとても美味しい。西野、そうでしょ、ここはミックスジュースも美味しいのよ。佐々木、そうなの？じゃあそれももらおうかな。西野、マスター、ミックスジュース一つお願いします。ミキがそう言うとマスターは静かにうなずいた。西野、私ね、実はここでアルバイトしてるの。佐々木、へえ、なんでまた、何か買うの？西野、違うの、将来喫茶店をしたいと思ってるのよ。佐々木、へえ、そうなの、本気？西野、もちろん。佐々木、へえ、すごいじゃない。西野、ありがとう。佐々木、いいな、私も何かそんな夢とかがあればいいんだけど。西野、大丈夫よ、よしこなら何だってできるわ、だって頭がいいもの。佐々木、ありがとう。西野、お世辞じゃなくて本気で言ってるのよ、よしこなら何かすごいことができるわ。佐々木、そうね、あなたに言われるとなんだかそんな気になってきた。私は彼女のこういう言葉を聞くのが昔から好きだった。彼女は人を勇気づけるのがとても上手だ。彼女のそういうところが変わっていないのが嬉しかった。しばらくするとマスターがミックスジュースを持ってきた。西野、来たわ、これもすごく美味しいんだから。佐々木、そうなの？私は一口飲むと言った。佐々木、ほんとすごく美味しい。西野、でしょ？佐々木、すごい、こんなに美味しいの初めて飲んだわ。西野、でしょ？ミキは自慢げに笑っていた。私はその笑顔を見ながら少し気になることを思いついた。そういえばこの子、恋人できたのだろうか。私は聞いてみることにした。佐々木、ところであなたは恋人できた？西野、え、ああ、いいえ、特には。佐々木、もしかして大学時代からずっといないんじゃないの？西野、ええ、まあ。佐々木、全くどうする気なの？私は呆れて言った。西野、でも好きな人ならいるわよ。佐々木、本当？それはよかった。で、好きだって言ったの？西野、いいえ。佐々木、やっぱり。西野、てんてんてん。佐々木、ズバッと言っちゃいなさいよ、好きだって。西野、そうね。ミキは自信なさげにうなずいた。彼女は昔からこんな感じだ。こういうところも変わっていない。佐々木、いい加減彼氏ぐらい作らないと。西野、ええ、分かってるけど。ミキは頼りなさげに答えた。ああ、この子は心配でほっとけない。佐々木、私はいつでも力になるから頑張りなさいよ。西野、ええ、ありがとう。で、待ち。その後しばらく二人で街をブラブラした後、夕方頃私はミキと別れてた。西野、それじゃね、よしこ、また会いましょう。佐々木、ええー、それじゃあ何かあったら電話かけてきて、相談に乗るわ。西野、ええー、そうする。私とミキは駅の改札で別れた。私は去っていく彼女の後ろ姿を見ながら思った。心配だ。マンデイザフォースケースオブユーゴ佐々木04、4日目。でジータレスミ56、お泊まりとかこっからジャージ金ですかとね、見たい期待してんだ。で次行くよ。自宅、朝起きる。しかし何もすることはない。私はタバコに火をつけてベランダから下を眺めた。たくさんの人が駅の方向に急いでいる。私はもうあの中の一員ではないのだ。そのままベッドに横になって考えた。そうだ、取りだめてあったビデオを見よう。私はビデオを見た。 しかし1時間ほどで飽きてしまった。そういえば一昨日ジュンはまた来てって言った。しかしだからといって早速行くというのは、仕事もあるだろうし。選択肢、ビデオを見る、ジュンの家に行く。行くべ。ビデオ見てる場合じゃない、もうこれはもう特感。私はジュンの家に行ってみることにした。まあとりあえず散歩がてら行ってみよう。また来てって言ってたものね。前島宅、ジュンの家に着いた。ドアをノックする。するとすぐにジュンが出てきた。前島、ああよしこいらっしゃい。部屋の中には先客が2人ほどいるのが分かった。前島、さあ入って。佐々木、でも先客がいるみたいだから出直してくるわ。前島、ああいいのよ、さあ入って。ジュンは強引に私を部屋の中に入れた。先着の二人は若い女性だった。それぞれ自己紹介をした。二人は桃子と栗子でいいのかな、久しい里の子、まあ、栗子だろうな、他に読めねえ。栗子と言った。学生っていう感じだ。前島、私たち商店街のイベントについて話してたの。佐々木、商店街のイベント？前島、昨日言ったでしょ。佐々木、ええ。桃子、私たち商店街活性化委員会のメンバーなんです。佐々木、へえそんなのやってんだ。栗子、今度イベントで餅つき大会をすることにしようかって話してたんです。佐々木、へえ餅つき大会ね。前島、どう？面白いと思わない？佐々木、そうね、でも私なら行かないわね。前島、え、どうして？佐々木、あまり新鮮さがないもの。前島、そう。佐々木、ついでに言うとそういうのは内輪の結束にはいいかもしれないけど、新しい顧客の開拓にはならないと思うわ。前島、どうして？佐々木、参加性が高すぎると内輪は盛り上がるけど部外者は立ち入りにくいのよ。前島、なるほど、確かにそうかもね。ねえ、あなたならどうする？佐々木、そうね、一時的なイベントよりももっと長期的な企画が必要ね。前島、長期的な企画って例えばどういうこと？佐々木、例えばシャッターが閉まってるのは感じが悪いわ、あの遊んでるスペースを若い人に安価で貸し出すの。前島、なるほどね。佐々木、若い人は自立したいっていう思いが強いから需要はあると思うの。それと契約期限を短くするの、例えば1ヶ月単位とか、その方がお互いに融通が効くでしょ。桃子と栗子は何かしきりにメモを取っている。前島、他には何かない？佐々木、そうね、宣伝のための小冊子でも作ったら、ここら辺はデザインや服飾系の専門学校が多いから彼らに配るの。前島、私の知り合いに出版社の人間がいるわ、彼に頼みましょう。佐々木、デザインが重要よ、おしゃれじゃないと誰も見てくれないから。桃子、デザインは私がやります。前島、そうね、あなたデザインの学校に行っているものね。桃子、多分友達も何人か引き込めると思います。前島、よしこ他にもアイデアあるでしょ。佐々木、そうね、考えれば出るかも。前島、だったらあなたに商店街活性化委員会会長にならない？佐々木、会長？桃子、それがいいわ、私は賛成です。栗子、私も賛成。佐々木、ちょっと待ってよ、そんなの無理よ。出版社、前島、彼女が商店街活性化委員会会長に就任した佐々木よしこさんよ。純はそう言って私を紹介した。伊崎浩一、よろしく。男は力強く握手した。佐々木、こちらこそ。前島、この人はここの出版社の一応社長よ。純はそう言って伊崎という人を紹介した。社長とは言ってもまだ20代後半の若い感じの人だ。伊崎、商店街のためなら協力は惜しまないよ、必要ならスタッフを言ってもらえば揃える。前島、 そうね、とりあえずデザイナーとカメラマン、ライター数人かしら。なんだかんだ言って私は乗り気になっていた。いざき、写真は前島がやればいい。前島。ええ、デザインは桃子がやるわ。あの子デザイン専門学校に通っているから。いざき、そうだな、ライターは僕がやろう。連載小説なんて入れてみたらどうだ。佐々木、そうね、面白いかも。いざき、いいのがいる、連絡してみるよ。そう言うと伊崎さんは電話をしに行った。前島、いいのができるかな。佐々木、さあね、わからないわ。前島、あなたが作るんだもの、きっといいのができるわ。佐々木、何言ってるの、私は何の経験もないのよ。前島、そんなことないわよ。高校の学祭のパンフレットあなたが作ったでしょ。佐々木、ああそういえばそんなことがあったわね。前島、あれすごく良かったわ。佐々木、そんな昔のことは役には立たないわよ。前島、いいえ、あなたならできるわ。よしこは力強くそう言った。何かの確信でもあるかのようだ。私は彼女を見ながらこんなことを考えていた。純とミキはどこか感じが似ている。どこかって言われるとわからないが、なんとなくだ。多分前向きなところが似ているのだろう。佐々木、それにしてもあなたはそんなことをよく覚えていたわね。私も忘れていたのに。前島、だってすごく良かったんだもの。今でも持ってるわよ、あのパンフレット。佐々木、本当？前島、ええ、今度見せるわね。佐々木、よくそんなの撮っておいたわね。前島、だってすごくよくできていたんだもの。佐々木、そう。ずいぶん彼女は物持ちがいいようだ。そうこうしていると伊崎さんが戻ってきた。伊崎、彼は来てくれるそうだ。佐々木、そうですか。伊崎、彼はすごいぞ、才能がある。大学時代も一番いい文章を書いていた。佐々木、そんなにすごいんですか。伊崎、ああただ一つ問題がある。佐々木、何ですか。伊崎、彼はあまりやる気がない。佐々木、やる気がない？致命的ですね。伊崎、そこでだ、佐々木さん、彼にやる気を起こさせてほしい。佐々木、私がですか。伊崎、ああ色気でも何でも使ってあいつをその気にさせてほしいんだ。色気。前島、よしこそういうの得意じゃない。佐々木、なんでよ。前島、冗談よ。純は笑って言った。彼女は私にどんなイメージを持っているのだろうか心配になってきた。佐々木、まあとりあえずやってみます。伊崎、彼は優柔不断だから押しに弱い。ちょっと強引にやって主導権を取ってほしい。佐々木、はい。ササイ、ザ・フィフス、ケイス・オブ・ユーコ・ササキ・ゼロ・ファイブ。サーズデーじゃなかった、チュースデーだった。早すぎて見えなかった。あ、そうか、普通に考えて火曜日だよ。飛んだかと思った。火曜日でした。で、前島拓。前島拓か、ここ。自宅に見えるんだか。映画で、いきます。今日は伊崎さんの出版社へ行くことになっていた。伊崎さんの友達が来るから一緒に打ち合わせのために来てほしいということだ。その人が来るのは夕方頃だということなので急ぐ必要はなかった。のんびりと顔を洗ってシャワーまで浴びた。トーストには丹念にバターを塗ってハムエッグまで作った。それを普段は見ることのないワイドショーを見ながら食べる。私は結構このまったり感を楽しんでいた。家を出たのは9時半頃だった。出版社。伊崎さんのその友達の名前は吉村雄一という。午前中私は伊崎さんとどうやってその吉村雄一という人を計画に引きずり込むかを話し合った。伊崎さんによればその人はすごく文章がうまかったそうだ。とは言ってもそれは大学時代の話で今でもそうかは保証できない。まあ地域雑誌のおまけ小説だから名作などを期待するわけではないけれど、だけどどうせ作るのならいいものを作りたい。私は割とそういう細かいところにこだわるタイプなのだ。お昼過ぎ頃、専門学校の授業を終えた桃子と栗子が出版社にやってきた。私たちは夕方まで一緒に冊子のデザインを考えて過ごした。 察し。ちなみに桃子と栗子は同じ専門学校に通っている。桃子がデザイン科で栗子が服飾科だそうだ。この二人はとても仲がいい。私は二人を見ていて大学時代の私とミキを連想した。多分私とミキも旗から見ればこんな感じに見えたのだろう。私はなんとなく羨ましさを感じていた。数時間後、出版社。夕方になった頃、伊崎さんの友達はやってきた。伊崎さんはその人を出迎えると早速切り出した。伊崎、じゃあとりあえず連載で頼むよ。伊崎さんは予定通りなし崩し作戦を実行した。吉村雄一、連載いきなりできるわけないだろう。伊崎、なーにお前だったらできるよ。吉村、気軽に言うなよ、仕事だってあるんだから。伊崎、それと彼女が編集をやってくれる佐々木くんだ。伊崎さんはそう言って私を紹介した。一通りの挨拶が済むと伊崎さんは冊子の説明などをした。吉村という人はやはりあまり乗り気じゃないように見える。とりあえず話を聞いているという感じだ。一方伊崎さんは熱っぽく熱っぽく語っている。かなり対照的な二人に見えた。伊崎、じゃああとは頼むよ。一通り説明を終えると伊崎さんはそう言って去っていた。その場には吉村という人と私だけが残された。佐々木、よろしくお願いします。とりあえず言った。吉村、どうも。こんなところは何ですから応接室に行きましょう。応接室、まあ応接室といっても隣の喫茶店だが。ウェイトレスが注文を取り寄ると私は言った。佐々木、あまり乗り気じゃないみたいね。吉村、え？佐々木、なんで俺がこんなことをやらないといけないんだって感じ。そうじゃない。吉村はしばらく考えた後言った。吉村、まあそうだな。佐々木、はっきり言うわね、どうしてそんなにやりたくないの。吉村、それは仕事だってあるし。佐々木、仕事ってそんなに楽しい。吉村、いや別に楽しいっていうものじゃない。佐々木、じゃあどうしてそんなに仕事をするの。吉村、どうしてって仕事だからだよ。佐々木、そう。吉村、変わったこと聞くんだね。佐々木、実は私最近会社辞めたの。吉村、へえそうなの。佐々木、だからなんとなく聞いてみたの、深い意味はないわ。吉村、そうか、どうして会社辞めたの。佐々木、ある情報を知ったから。吉村、ある情報。佐々木、上司が横領していたってこと。吉村、へえ。佐々木、だからその上司を告発して会社辞めたの。吉村、告発、すごいな。佐々木、変な女でしょ。吉村、いや気持ちはわかるよ、僕も会社の不条理を感じることはあるからね。佐々木、そんな高尚な理由じゃないの、本当はその上司が嫌いだったからってだけの理由よ。吉村、嫌いだった。佐々木、そう、人を責めるのを生きがいにしている人だったの。吉村、へえ。佐々木、小さい失敗ですぐに人を罵倒するの、だから一泡吹かせてやろうと思ったのよ。吉村、なるほど。佐々木、あなたは部下を大切にしてる？吉村、わからないけど罵倒したりはしてないつもりだけど。佐々木、それはよかった、そんな人と一緒に何かをするなんてしたくないから。吉村、気をつけるよ。佐々木、もしかしてあなたの会社女子社員がお茶組みをしてないでしょうね。吉村、いやしてるけど。佐々木、ダメね。吉村、ダメ？佐々木、女がお茶組みをするのを当たり前だと思っている、その意識がダメなのよ。吉村、意識？佐々木、吉村さん社員を褒めることある？吉村、まあたまには。佐々木、それじゃダメよ、毎日褒めないと。吉村、毎日？佐々木、いろいろあるわよ、ネクタイの柄とか髪型とか。吉村、そんなの仕事に関係ないだろう。佐々木、 関係があるかないかではなくて効果があるかないかが重要なのよ。吉村、
効果。
佐々木、世の中のストレスの多くは自分が正しく評価されてないっていう感覚なの。それを満足させてあげれば仕事の能率は上がるわ。
吉村、そうなのか。
佐々木、社員がお金のために仕事をしていると思ったら大きな間違いよ。社員は評価を受けるために仕事をしてるのよ。それをしない人には誰もついていかないわと私は思うけど、吉村さんはどう思う？
吉村、そうだな、そうかもしれない。
佐々木、じゃあ一度やってみて、必ずいいことが起きるから。
吉村、そうか、まあ試してはみるよ。
佐々木、あと女子社員にお茶を入れさすのもやめた方がいいわよ。そんな会社これからの時代生き残っていけないから。
吉村、そうだな、考えてみるよ。
なんだか頼りないな。まあいいか、私には関係ないことだ。私は気を取り直していった。
佐々木、
さっきの話だけど小説書いてくれるんでしょ？
吉村、まあ一応書くよ。
佐々木、そう、よかった。で、どんな小説考えてるの？
吉村、どんなってまだ何も決まってないよ。
佐々木、そう、で、いつ頃決まりそう？
吉村、さあね、そりゃアイデアがあればいつでも決まるさ、今すぐにだって。
佐々木、アイデアね、どうすればそのアイデアが出るのかしら。
吉村、そうだな、何か非日常的な面白い出来事でも起こればいいけど。
ん？
佐々木、
どうしたの？
吉村、いいのが思いついたぞ。
佐々木、本当？どんなの？
吉村、上司の横領を告発して会社を辞める女の話。
佐々木、
え？吉村、面白いだろ。
佐々木、それ私じゃない。
吉村、ああいいアイデアだ、もらうよ。
佐々木、ダメよ、あげないわ。
吉村、何言ってんだ、せっかくいいアイデアが浮かんだのに。
佐々木、
いやよ、私が小説に書かれるなんて、しかもそんなところを。
吉村、君を書くんじゃないよ、君みたいな人間を書くだけだよ。
佐々木、一緒でしょ、そのアイデアは却下よ。
吉村、何言ってんだよ、作者のアイデアを膨らますのが編集の仕事だろ。
佐々木、ダメダメ、主人公は告発をしない人にして。
吉村、そんなの普通だろ。
佐々木、とにかく私をモデルにするのはやめて、吉村さんの方で面白いことはないの？
吉村、
僕は別に。
佐々木、
別に。
吉村はしばらく沈黙したと言った。
吉村、ないこともない。
佐々木、
そう、どんなこと？
吉村、
別に人に話すことじゃないよ。
佐々木、何言ってるの。さっきは私のことをネタにしようとしたくせに。仮にも作家なら作家らしく自分の身を削ったら。
吉村、大げさだな、分かったよ。
佐々木、いいわ、で、どんな話？
吉村、あるサラリーマンの男の話だ。ある日、その男の昔の恋人が死んだことを知らされる。
佐々木、ちょっと待って。
吉村、
何？
佐々木、
泣けてきそう。
吉村、早いな。
佐々木、続けて。
吉村、
その恋人にはシングルマザーで一人娘がいたんだ。
佐々木、
憧れるわ。
吉村、そうなのか。
佐々木、特に最近は。それで？
吉村、それで実はその子が自分の子供だったってことがわかる。
佐々木、面白そうじゃない。
それって実話ってこと？
吉村、
ああ
。佐々木、ということは。
吉村、最近僕の昔の恋人が死んだんだ。そして子供がいた。
佐々木、
へえ。吉村、もしかしたら僕の子供かもしれない。
佐々木、かもしれない。
吉村、その子供は今家出中で行方不明。
佐々木、行方不明？大変。でもいいネタになりそう。
吉村、全く他人事だな。
なんだかこの人、見た以上に大変そうなことを抱えてるわね。
私は少し同情した。
その時私は思い出した。
そういえばマリアちゃんも家出中でお父さんを探しているって言ってたわね。
セーブ。選択肢来た。マリアの話をするかしないか。ここはでかい。この分岐はでかいと。これは話を引っ張った方がいいのかな。でもこいつだったらしそうだけどな。佐々木だったらしそうだけどな、なんか。話そう。
佐々木、そういえば私の知り合いにも家出娘がいたわ。
吉村、へえ、何歳ぐらい？
佐々木、確か6歳って言ってたわね。
吉村、6歳？
佐々木、ええ、お父さんを探しているって言ってたわね。でもまさか。
吉村、まさかね。まあ一応調べてくれないか。
佐々木、わかった、もしそうだったら電話するわ。
吉村、ああ頼むよ。前島拓へ移る。
吉村との打ち合わせは1時間ほどで終わった。その後私は純の家に向かった。
吉村雄一、ちょっと頼りない感じの人だったな。何の変哲もないサラリーマンという感じだ。
でも彼には昔の恋人との間に子供がいたかもしれない。
知らない間にだ。
そこはちょっと変わっている。
私は目の前にいるマリアちゃんを眺めながら考えた。
まさかね。
マリアちゃんはひたすらビーズで何かを作っている。
この子があの男の娘。まあ一応調べるだけ調べてみようか、約束したんだし。
私はマリアちゃんに聞いた。
佐々木、ねえマリアちゃん。
坂巻。
何？
佐々木、あなたのお父さんの名前って何て言うの？
マリアちゃんは言った。
坂巻、
吉村雄一よ。
ウェンズデイ、ザ・シックス、
ケイス・オブ・ユーコ・佐々木0606、前島拓。私は再び純の家にいた。昨日のことを思い出していた。昨日の回想。
回想。
佐々木、
ねえマリアちゃん。
坂巻、
何？
佐々木、あなたのお父さんの名前って何て言うの？
マリアちゃんは言った。
坂巻、
吉村雄一よ。
ああなんてこと、こんなことになるなんて。
佐々木、
ジャーン、ジャーン。
私は台所のジュンを呼んだ。
前島、どうしたの、大声出して。
佐々木、いいからここに座って。
前島、
何？
佐々木、いいから。さあマリアちゃんも。
私はジュンとマリアちゃんを私の前に正座させた。私は咳払いを一つしていった。
佐々木、
いい？私の話をよく聞いて。
前島、
ええ。
佐々木、実はね、マリアちゃんの父親が見つかったの。
前島、え、どういうこと？
佐々木、今日会った伊崎さんの友達が行方不明の子供を探していて、その人の名前が吉村雄一っていうの。
純は喜んでいった。
前島、よかったわねマリア、パパが見つかったのよ。
マリアちゃんは複雑な表情をしていた。
私は言った。
佐々木、よくないわよ。
前島、
え、どうして？
佐々木、だってマリアちゃんがどこかに行っちゃうのよ。
そしたらもうマリアちゃんを抱きしめられないじゃない。
私はそう言ってマリアちゃんを抱きしめた。
ジュンは呆れて見ていた。
回想は前島宅
と、まあ昨日のやり取りを要約するとこんな感じだった。もしマリアちゃんが吉村の子供だったら吉村に電話する約束だった。
本当にそうなるとは思いもよらなかったが、
私はその時考えていた。もしこのまま電話をしなければ、このままマリアちゃんは誰のものでもなくずっとここに置いておくことができるんじゃないだろうか。そんなバカな考えも浮かんでくる。
いくらなんでもさすがに連絡しないわけにはいかないだろう。
私はため息をついて電話をかけた。
テレフォンコー、吉村。
はい、吉村です。
佐々木、昨日会った佐々木です。
吉村、昨日はどうも。
私は単刀直入に切り出した。
佐々木、あの調べたんだけど、やっぱりあの子吉村さんの娘さんだったわ。
吉村、
え？
吉村はかなり驚いた様子だった。
まあ無理もないだろう。
佐々木、 そちらの都合がいい時に引き合わせたいと思うのだけど。
吉村、
あーそうだな、それじゃあ明日の夕方6時ぐらいでどうかな。
動揺している様子が声だけでも分かる。
佐々木、明日の午後6時ね。分かったわ、場所は追って連絡するわね。
吉村、
あー頼むよ。
佐々木、それじゃ。
で前島宅。
私は電話を切るとマリアちゃんを見ていった。
佐々木、昨日パパと会うことにな、
あ、昨日じゃね、明日パパと会うことになったわよ。
坂巻、
そう。
マリアちゃんは冷静そうにそう答えた。私はマリアちゃんを見て思った。
ああ、あと一日ねこの子はあの吉村雄一のものになってしまう。
そう考えるといても立ってもいられない。
私はマリアちゃんに言った。
佐々木、マリアちゃん抱きしめさせて。
私はマリアちゃんに抱きつこうとした。
その時電話がかかってきた。
佐々木、誰よこんな大事な時に。
携帯の一応画面を見た。
なんだミキか。
私は仕方なく電話に出た。
テレフォンコール。
佐々木。
はい、
西野。
あ、西野です。
佐々木。
ええ、
西野
今いい？
ミキは少し興奮しているようだった。
佐々木。
いいわよ、落ち着いて。どうしたの？
西野、実はね聞きたいことがあるの。
佐々木。
何？
西野、
この前私好きな人がいるって言ったでしょ。
佐々木。
西野、今日ねその人にコーヒー持ってったの。
佐々木。
西野、そしたらね、ありがとう、君の入れたコーヒーはいつも美味しいねって言われたの。
佐々木。
それで？
西野、
だからそれってどういう意味なのかな。
佐々木。
意味？
西野、
だから私のことが好きだとか。
ミキは興奮していった。
佐々木。
はあ？
西野、
どうしたの？
この子の脳天使さには本当に頭が下がる。ここはちゃんと現実を知らせないといけないと思った。
佐々木。
いいわ、じゃあ私の見解を言うわね。
西野。
教えて。
佐々木、
つまりそれはあなたの入れたコーヒーがとても美味しかったってことよ。
西野、
それで？
佐々木、
それ以外の意味は一切含まれていないわ。
西野、
そうかな。
佐々木、 100% そうよ、変な期待はしないで。
西野、
そう、あなたがそう言うならそうでしょうね。
佐々木、
そうよ。
西野、
でも。
佐々木、でもはない、絶対よ。
西野、
そう、分かったわ。
佐々木、
そう、それはよかった。
西野、
ありがとう、それじゃね、また相談に乗ってね。
佐々木、
もちろんよ、それじゃ。
で前島宅。
私は電話を切った。
まったく、あの子の思考回路は中学生レベルで止まってるのだろうか。発想が子供だ。
あ、そんなことよりマリアちゃんに抱きつかないと。
佐々木、
マリアちゃん、
あれ？そこにはマリアちゃんの姿はなかった。
どこかに行ってしまったようだ。
佐々木、
もうマリアちゃんどこ行ったのよ。
で、サズデイ、ザ・セブンス。で、ケイス・オブ・ユーコ・佐々木で07。自宅に戻って。7日目。
今日はマリアちゃんと吉村を会わせることになっていた。私はマリアちゃんの保護者代わりとして付き合うことになっている。吉村はマリアちゃんを引き取るつもりなのだろうか。だとしたらもう今までのように気軽にマリアちゃんに会うことはできない。なんとなく憂鬱な気分になっていた。
で出版社。
午前中私は伊崎さんの編集部で冊子の編集作業をした。別に仕事というわけではないので律儀にやる必要もないのだが、まあ家でぼーっとしているよりも何かしていた方がマシだと思ったのだ。それに結構楽しくてハマっている。せかしたり文句を言ったりする上司もいない。全てが自分の好きなようにできるのだ。ただしお金にはならない。私は夕方まで編集作業をした。それからマリアちゃんを迎えに純の家に行った。
前島宅。
純の家に着くとマリアちゃんはすでに出かける準備をしていた。彼女はやはり少し緊張しているようだった。
佐々木、
どう？マリアちゃん気分は？
坂巻、
少し緊張するわね。で、その人ってどんな人？
佐々木、
そうね、普通の人よ。
坂巻、
そう。
佐々木、
大丈夫、怖い人じゃないから。
坂巻、
そう。 私はなんとかマリアちゃんの緊張をほぐそうとした。でもマリアちゃんよりもっとそれが必要な人間が一人いた。前島、ああ大丈夫かしら、マリアちゃんと挨拶するのよ。
佐々木、
そんなに心配することないわよ、ちょっと会うだけなんだから。
前島、
だけど初めてパパに会うんでしょ、私も行った方がいいんじゃない。
佐々木、
大丈夫よ、大勢でゾロゾロ行っても変でしょ。
前島、
でも私も感動の対面を見たいのよ。
佐々木、
そんな大したものじゃないわよ、後で報告してあげるから。
前島、
だけど私とマリアちゃんは心配する純を置いて約束のレストランに向かった。
レストラン、
二人はレストランで吉村を待った。すでに約束の時間から5分が過ぎている。
佐々木、
遅いわね、何やってるのよ。
私はつぶやいた。
その時窓から外を見ると、交差点からスーツに大きなピンクの熊のぬいぐるみを持った男がこっちに歩いてきた。
吉村雄一だった。
向こうもこっちに気づいたようだ。
佐々木、
ねえ見て、マリアちゃん、あなたのお父さんよ。
マリアちゃんは吉村を一心に見ていた。それにしても大きな熊を持ったスーツのサラリーマンは滑稽に見える。
佐々木、なんか間抜けな格好ね。
私は思わず笑ってしまった。
吉村がレストランに入ってきた。
佐々木、
遅いわよ。
私は吉村に言った。
吉村、
すまない。
吉村はそう言うと、マリアちゃんにそのぬいぐるみを渡した。
吉村、
これプレゼント。
坂巻、
ありがとう。
一体どこでこんなのを見つけてきたのだろう。
吉村は私とマリアちゃんの前に熊のぬいぐるみと一緒に座った。その姿がまた滑稽だ。
吉村は私に言った。
吉村、
ありがとう。
佐々木、それより何か喋ったら。
吉村、
ああそうだな、ダメだ、何も浮かばない。
佐々木、何言ってんの、あなたの子供でしょ。
吉村、
確かにそうだ、信じられない、僕に子供がいるなんて。
全く頼りない。その時マリアちゃんが言った。
坂巻、
よしこさん、急には無理よ、だって親子って言ったってお互い何の実感もないんだから。
まあ確かにそうだ、この子は時々鋭いことを言う。
佐々木、そうね、じゃあ私が仕切るわ、それでいい。
吉村、
ああそれはいい。
マリアちゃんもうなずいた。
佐々木、じゃあ吉村さんの自己紹介から。
吉村、
自己紹介。
佐々木、
そう、仕事は何をしているのかとか。
吉村、
ああ仕事は普通の会社員、今は係長。
佐々木、
それで。
吉村、
それでってそれだけだよ。
佐々木、
他に話すことはないの。
吉村、
もう特には。もう少し何か気の利いたことが言えないのかしら。
私はため息が出た。
佐々木、まあいいわ、じゃあ次はマリアちゃんね、何を話そうか。
坂巻、
私のママは半年前癌で死にました。去年26歳でした。
いきなり重い話をするわね、この子は。
坂巻、ママはパパに会った時用に3枚の封筒を私に渡しました。これをお父さんに渡しなさいって。
吉村、
3枚。
坂巻、
一つはパパが独り者だった時用、一つは大切な恋人がいた時用、一つは結婚していた時用。
そう言うとマリアちゃんは3通の封筒をテーブルに並べた。
佐々木、遊び人だった時用はないの。
吉村、あるわけないだろ。
吉村はそう言うと独り者だった時用を取った。ふーん、恋人はいないんだ。
吉村、あとの2つはどうすんの。
坂巻、残りは8します。
吉村、気になるな。
坂巻、私もです、でもこれは私とママの最後の約束だったので。
吉村、それじゃあしょうがないな。
坂巻、その封筒は一人の時に読んでください。
吉村、
わかった。そう言うと吉村は封筒を内ポケットにしまった。その時私の携帯電話が鳴った。
いけない、携帯電話の電源切り忘れてた。
まあでもちょうどいい。
佐々木、
ちょっと席外すね。
私は二人にそう言うと席を立った。
少し二人きりにしてみよう。
私は電話をするため店の外に出た。
ミキからの電話だ。
外に出ると電話に出た。
テレフォンコール、佐々木。
はい、
西野。
あ、西野です。
佐々木。ああ、どうしたの？西野、ちょっと聞いてほしいことがあるの。佐々木、何？西野、実は今日好きな人を映画に誘ったんだけど断られたの。佐々木、そう、残念だったわね。西野、これってもうダメっていうことなのかな。ああ、また電話恋愛相談か。とにかく話を聞くことにした。佐々木、なんて言って断られたの。西野、今日は急ぎの用があるからって。佐々木、じゃあ大事な用があるってことじゃないの。西野、それって誰か他の人とデートをするってことなのかな。ああ、涙声になってる。長くなりそうだな。ミキには悪いがあまり長電話はしていられない。佐々木、ねえミキ、今ちょっ と私取り込んでるのよ。だからまた今度にしてくれない。西野、そう、じゃあ仕方ないよね。佐々木、それじゃあねミキ。西野、それじゃあ。私は電話を切った。レストラン、私はちょっと悪いことをしたなと思った。あの子は傷つきやすい子だから、後でちゃんとフォローをしておかないといけないな。で、中に戻って席に戻る途中に考えた。どんな感じで戻るのがいいだろうか。多分話すこともなくなってしらーっとしてるだろうから、少し高いテンションで戻った方がいいだろうな。ちょっと軽いノリで行こうと考えた。私は席に着くと言った。佐々木、どう、盛り上がってる。マリアちゃんはハンカチで涙を拭っていた。吉村は何とも言えない表情でこっちを見ている。私はどうやら選択を誤ったようだ。タクシー内、それから1時間ほどで私たちは吉村と別れた。私はマリアちゃんに聞いた。佐々木、ねえどうだった、お父さんの印象は。坂巻、悪くはないわ、優しそうな人だし。佐々木、そうね、でもちょっと頼りない感じじゃない。マリアちゃんはしばらくしてから言った。坂巻、あの人はまだ自分の人生を生きていないからよ。佐々木、え？この子は時々こんなことを言う。道、マリアちゃんをジュンの家に送ると、彼女に簡単な経過報告をしてマリアちゃんと別れた。そして駅まで歩いている時に思い出した。さっきミキから電話があったこと。ここからはミキの家は近い。選択肢、まあもう行かないとダメだろこれ。行かないとあかんだろうから行く。ミキの家に行きます。あの子落ち込みやすいから少しフォローしとくか。私はミキの家に向かった。西野宅、ドアのベルを押した。しばらくするとミキが出てきた。佐々木、こんばんは。西野、あ、ミキはびっくりした様子で私を見た。目のあたりは真っ赤に腫れ上がっていた。相当泣き晴らしたのだろう。やっぱり来てよかった。やっぱりこの子はほっとけない。佐々木、さっきはごめん、すごく大事な用があったから。西野、わざわざ来てくれたの。佐々木、ちょっと入っていい。西野、入って。西野宅、とにかく何か言わないといけないと思った。私は椅子に座ると言った。佐々木、さっきの話なんだけど、きっとデートじゃないわよ。西野、どうしてわかるの。佐々木、普通断るなら用事があるからだけでいいじゃない。西野、そうかしら。佐々木、そうよ、急ぎの用ってことは本当に急ぎの用なのよ。それに今日はってことは明日は大丈夫だってことよ。明日また誘ってみなさいよ。西野、そんな2回もなんて私できないわよ。佐々木、何言ってるの、そんなこと言ってると他の人に取られちゃうわよ。西野、そんなの嫌よ。佐々木、だったらドーンと行きなさいよ。西野、ドーンと。佐々木、そう、理屈じゃないの、ドーンとなの。西野、そうね、分かった。佐々木、それじゃね、ドーンとよ、ドーンと。西野、分かったわ、ドーンとね。で、玄関、私はミキを一通り励ますと彼女の部屋を出た。その時私は思った。少し安直すぎたかな。で、フライデーザーエイトエイスで、ケイスオブユーゴ佐々木で08、もう8日目。出版社、これいつまで続くんだろう。で、どこに落ち着くんだろう話は。これ私は伊崎さんの出版社にいた。ジュンも一緒に来ていた。
純は伊佐知さんと仕事の打ち合わせをしていた。こっちの仕事ではなく本当の仕事の打ち合わせだ。伊佐知さんの出版しているカタログ雑誌の仕事だ。純はその雑誌のカメラマンをしている。私は桃子と栗子とで冊子のデザインのことなどの打ち合わせをしていた。打ち合わせをしながら桃子が小声で言った。桃子、
ねえ、純さんって伊佐知さんのこと好きなんじゃない？
栗子、
そうかな、そんな風には見えないけど、佐々木さんはどう思います？
佐々木、
さあわからないわ、そんな感じには思えないけど。
二人とも良い友達のようには見えるけど恋人には見えない。
桃子、一つ聞いてもいいですか？
佐々木、
何？
桃子、
高校時代の純さんってどんな感じだったんですか？
栗子、
ああ、私も知りたい。
佐々木、
高校時代の彼女、暗かったよ。
桃子、
暗かった？
栗子、
嘘。
佐々木、本当よ。ほとんど話なんかしなかったわ。友達もあんまりいなかったんじゃない？
桃子、純さんが？信じられない。
栗子、意外。
佐々木、そうね、今のあの子はなんだか人格が入れ替わったみたい。
確かに今の彼女しか知らない人間に昔の彼女は想像できないだろう。純はどこでどう変わったのだろう。多分マリアちゃんの母親の影響があったんだとは思う。純は彼女のことをとても慕っていたようだ。私にもよく彼女の話をする。あんまりよく聞かされるのでなんだか私も興味をそそられた。一度どんな人なのか会ってみたい。とは言っても死んでしまっているのだから会えるわけはないな。そんなことを考えていると電話がかかってきた。吉村からだ。テレフォンコール、佐々木。
はい、
吉村。
あ、吉村です。
佐々木、
どうも、どうしたの？
吉村、実はマリアのことなんだけど。
佐々木、
ええ。吉村、一度マリアを預かってくれている人に挨拶をしたいと思ってるんだ。
佐々木、
そう。吉村、できれば佐々木さんからその人に話をしてもらえないかな。
佐々木、
それは構わないけど、今彼女仕事の打ち合わせしてるから終わったら聞いてみるわ。
吉村、そうか、すまないけど頼むよ。
佐々木、分かったわ、その代わり小説ちゃんと書いてよ。
吉村、
ああ、分かってるよ。
佐々木、それじゃあ話を聞いたらこっちから電話するわ。
吉村、
ああ、悪いが頼む。
で、戻って出版社。私は電話を切った。すると桃子が聞いてきた。
桃子、誰からですか？
佐々木、
ああ、吉村さんよ。
桃子、
ああ、ちょっとくたびれたサラリーマンの人ですね。
佐々木、
くたびれた？
桃子、
人生に疲れたって顔してるでしょ？
佐々木、そうかしら。
栗子、
そうですよ、きっとあんまり楽しいこともないんですよ。
桃子、ああにはなりたくないわよね。
そう言うと二人は笑った。
佐々木、大人っていうのはいろいろと大変なのよ。
私は心の中でそう吉村を弁護した。私は二人の言葉に少々ムッとしていた。
だけどなんでこんなにムッとするんだろう。
吉村の電話から30分ほどして純は打ち合わせを終えた。私はさっきの吉村からの電話の内容を純に伝えた。すると純は言った。
純、じゃあ明日会いましょう。
サータデー、9日目。
純は朝からそわそわしていた。前島、
ああ、憧れの人が愛した人と会える。
そんな大した人間じゃないのに。純の言う憧れの人、つまりマリアちゃんの母親坂巻エリという人のことだ。純はその人から多くのことを学んだとよく言っている。あんまり純がその人のことを話すので私は少なからず嫉妬を感じた。
まあ死んだ人間に嫉妬しても仕方はないが。
純は午前中部屋をいろいろ片付けたりなどした。それから私たちは打ち合わせをした。私はどうにかしてマリアちゃんをもう少しここに置いておきたいと考えた。
佐々木、
ねえ、あなた何かと言いくるめてもう少しマリアちゃんを預かれるようにしてよ。
なんとか
言いくるめて。で、前島、
そんなの私たちが決めることじゃないでしょ。父親がどうしても引き取りたいって言ったら仕方がないじゃない。
佐々木、わかってるけどさ、あの人そんな解消ないよ。
前島、それはあなたの主観でしょ。あなたはマリアを手放したくないから評価が厳しくなってしまってるのよ。
佐々木、
そんなことないわ。100人見れば100人が解消なしだって判断するわね、マリアちゃん。私はそう言ってマリアちゃんを抱きしめた。ああ、もうこの感触を味わえなくなるのか。前島、じゃあ大まかな流れを復唱するわよ。佐々木、ええ、前島、まず吉村さんが来たら取り留めもない話で10分ほど場を和ませる。佐々木、ええ、前島、そして10分ほどしてから私は席を立つ。佐々木、私はそれをきっかけにマリアちゃんを連れて外に出ていく。前島、そして私は吉村さんとマリアの今後について話をする。佐々木、マリアちゃんをもう少しここに置けるように頼んでね。前島、まあ努力はするわ。そして話が終わりそうになったら携帯でメールを送るわ。佐々木、そしたらそ知らぬ顔で私はここに帰ってくる。前島、そう。私は時計を見た。そろそろ吉村が来る時間だ。私は最後の仕上げにかかった。吉村が買ってきたぬいぐるみを持ってくるとマリアちゃんに持たせた。坂巻、何？佐々木、いい？マリアちゃん、パパが来たらこれを持ってニコーっとしてるのよ。坂巻、いやよ、そんなの雑誌のクリスマス特集じゃないんだから。佐々木、いいのよ、父親なんて単純なんだから、これで喜ぶの。坂巻、だけどこんなの白々しいわよ。マリアちゃんはなんだかんだ言いながら私の言うことを聞いた。私はその姿を見て思った。かわいい。私はマリアちゃんに抱きついた。その時ドアをノックする音がした。前島、来たわ。純は小声で言った。そして玄関に向かった。前島、いらっしゃい、さあどうぞ。純のよそ行きの声が聞こえる。吉村と純は玄関で挨拶やらお土産を受け取ったりして、そして一通りの挨拶が済むと中に入ってきた。佐々木、どうも。私は軽く挨拶をした。吉村も軽く答えた。その後吉村はマリアちゃんが自分の買ったぬいぐるみを抱いている姿を見て満足げに微笑んだ。効果てきめんだ。吉村、こんにちはマリア。坂巻、こんにちは。二人はぎこちない挨拶を交わした。純はお盆にお茶を入れて吉村の前に置いた。吉村、ありがとうございます。前島、私あなたに会ってみたいと思ってたんですよ。吉村、え？前島、坂巻さんが唯一愛した人。吉村、え？前島、そう言ってましたよ、坂巻さん。吉村、そうですか、彼女がそんなことを。持ち上げすぎだろうと私は思った。佐々木、これのどこが良かったのかな。私は茶化して言った。前島、なかなかいい男じゃない。佐々木、そうかしら。前島、そうよ。佐々木、そうでもないんじゃない。前島、そんなことないわよ。佐々木、そうかしら。前島、そうよ。佐々木、そうかな。前島、そうよ。私たちはこんな感じで10分ほど世間話などをした。約10分後、前島宅。前島、そうだ、美味しいおせんべいがあるから持ってきますね。そう言うと純は席を立った。予定通りの行動だ。私は吉村に耳打ちをした。佐々木、ねえ、私はマリアちゃんを連れてちょっと外に出てくるわ。吉村、え、なんで。佐々木、子供の前だとやりづらい話もあるでしょ、その間に済ませてよ。吉村、ああそうだな、確かにそうだ。吉村は納得した。純がおせんべいを持って戻ってきた。佐々木、純、それじゃあ私ちょっとジュースでも買ってくるよ。前島、ああそう。佐々木、マリアちゃんも一緒に行こう。坂巻、うん。私はマリアと一緒に外に行った。河川敷、私たちは電話が来るまで堤防で座って待つことにした。私はマリアちゃんを見ながら思った。今頃マリアちゃんの人生を二人で決めているのだろう。考えてみれば勝手なものだ、子供の人生を大人が決めるなんて。私はマリアちゃんに聞いた。佐々木、ねえ、マリアちゃんはパパのところに行きたい？坂巻、まだわからない。佐々木、あの人悪い人じゃなさそうなんだけどちょっと頼りなさそう。坂巻、いずれにしてもいつかは行くことになるでしょうね、だって私のパパなんだもの。私はマリアちゃんのその言葉にまたため息が出た。佐々木、ああ、私がマリアちゃんのママになれたらな。 私はそう言ってマリアちゃんを抱きしめた。するとマリアちゃんが言った。
坂巻、
じゃあパパと結婚すれば。
佐々木。
え？
坂巻、
パパと結婚すればいいじゃない。
まあそう言われるとそうだが。
佐々木、
私があの人とあの人とね。
私は少しその姿を想像してみた。その時携帯のメール着信音が鳴った。
話がついたようだ。
佐々木、
帰ろうか。
坂巻、
うん。
私たちは純の家に戻った。
前島宅。
どうやらマリアちゃんはもうしばらく純が預かるということで決着がついたようだ。
私は少しほっとした。
これでもうしばらくマリアちゃんを抱きしめられる。それと明日私とマリアちゃんと吉村の3人で遊園地に行かないかという話になった。
仕方がない、
私は了解した。
吉村はお昼過ぎ頃帰ることになった。私もついでに一緒に帰ることにした。
いろいろ聞きたいこともあったし。
電車。
佐々木、
ねえ、マリアちゃんの母親、つまりあなたの元の恋人ってどんな人だったの？
吉村、
なんだそんなことに興味があるのか。
佐々木、
ええ、ちょっとね、すごくみんなから好かれていたみたいね。
吉村、
そうだな、僕にはもったいないような人だった。
佐々木、
彼女あなたのことがすごく好きだったみたいね。
吉村、
そうだと思いたいよ。
佐々木、だけど結婚はしなかった。
吉村、僕はするものだと思ってたよ。でも彼女は違ってた。
佐々木、
そこが不思議よね。
吉村、
まあそうだな。
佐々木、まあでも子供だけ欲しいって気持ちはわからなくはないわ。
吉村、どうして？
佐々木、男なんて信用できないもの。
吉村、女だって同じだろ。
佐々木、恋愛経験からそう思うの？
吉村、君と同じだよ。
佐々木、そう、じゃあ私たち似てるんだ。
吉村はしばらく考えた後に言った。
吉村、
意外とそうかもな。
で、駅。
佐々木、それじゃあ明日楽しみにしてるわね。
吉村、
ああ
。
佐々木、仮にも夫婦になるんだからちゃんと私のことも楽しませてよ。
吉村、
ああ分かったよ。
佐々木、退屈させたら離婚だからね。
吉村、心配ないよ、いい弁護士知ってるから。
佐々木、それじゃ。
吉村、
ああ。
私は吉村を見送った後あることを考えた。そういえばこの近くに前にミキが教えてくれた喫茶店があったな。確か土曜日にアルバイトをしてるって言ってたわね。
私はちょっと冷やかしてやろうと考えた。
私はミキのアルバイトをしている喫茶店に向かった。
喫茶店。
私は喫茶店に入っていった。
西野、いらっしゃいませ。
ミキの元気な声が聞こえた。ミキは私を見ると驚いたように言った。
西野、よしこどうしたの？
佐々木、ちょっとあなたの働いてる姿を見てやろうと思ったの。
西野、やめてよ、恥ずかしいじゃない。
ミキは照れくさそうに言った。私はコーヒーを頼んだ。ミキの仕事姿はなかなか様になっていた。彼女はこういう仕事が似合っているのかもしれない。ミキの仕事姿を見ながら思った。私はテーブルに着くとさっきマリアちゃんが言ったことを考えていた。
私と吉村が結婚すればいい。
そうすればマリアちゃんは私の子供になり離れなくて済む。今以上に一緒にいることができる。子供の無邪気な意見だ。だけど何か気にかかる。
そんな簡単な話ではないのは分かっているが。
しばらくするとミキがコーヒーを持ってきた。
西野、どうぞ。
ミキがコーヒーをテーブルに置いた。私がそのコーヒーを飲むとミキが言った。
西野、どう？美味しい？
佐々木、
美味しいわよ。
西野、
本当に？
佐々木、
本当よ。
西野、よかった、それお金はいらないわよ。
佐々木、でもそんなの悪いわ。
西野、
いいのよ、実はそれ私が入れたのよ。だからマスターがお金は取れないって。
佐々木、あなたが？
西野、
佐
々木、やるじゃない。
西野、
ありがとう。
佐々木、
つまり私は実験台だったってわけね。
西野、ごめんなさい。
佐々木、まあいいわ。
私はその時ある考えが浮かんだ。
お、こ
この選択肢はどっちにすればいいんだ。喫茶店の話をするか、あ、違う、商店街の話をするか、吉村の話をする。吉村の話をするっていうのはどういうことなんだ。吉村の話をするっていうのはどういうことだ。吉村の話をして意味があるのか。商店街の話をする。佐々木、あ、そうだ、いいこと思いついた。西野、何？佐々木、実は私今こういうことやってるの。私はミキに名刺を渡した。商店街活性化委員会会長と書いてある。桃子と栗子が冗談で作ったやつだ。西野、何これ。佐々木、ボランティアよ、商店街を盛り上げようっていう運動なの。西野、へえ、変わったことやってるのね。佐々木、そこで空いてる店舗を安価で貸し出しているのよ。あなたお店出してみない。西野、私がお店を。佐々木、そう、とりあえず日曜だけとか簡易店舗でも作ってみて。西野、私にそんなことできるかしら。佐々木、あなたの入れるコーヒー美味しいものいけるわよ。ミキはしばらく考えた後に言った。西野、そうね、ありがとう、私やってみる。佐々木、頑張って。西野、ええ。ミキの本当に嬉しそうな顔を見て私も嬉しくなった。サンデー、10日目、遊園地。私とマリアちゃんと吉村とで遊園地にいた。たまにはこんなのもいいものだ。3人で並んで歩いていると本当の家族なんじゃないかと錯覚してしまう。吉村はまだ少し硬い感じだ。なかなかマリアちゃんと馴染めていない。私はマリアちゃんに聞いた。佐々木、マリアちゃん次は何乗る。坂巻、乗り物はしばらくいいわ。それより何か飲みたい。佐々木、そうね、レストランにでも行きましょう。レストラン。佐々木、マリアちゃん口にケチャップがついてるわよ。ちそれ。坂巻、ええ、今撮ろうと思ってたの。私はすっかりマリアちゃんの母親気分になっていた。吉村はなかなかマリアちゃんと話ができないようだ。マリアちゃんがトイレに入っている時に吉村が言った。吉村、あの子君によく懐いてるな。佐々木、そうね、あの子は人懐っこいわよ。吉村、そうか、僕はまだダメだな。佐々木、あなた硬いのよ、もっとフレンドリーに行かないと。吉村、フレンドリーにね。佐々木、何か深く考えすぎてるんじゃない。吉村、そうかな、どこら辺が。佐々木、そんなのわからないわよ、あなたの頭でしょ。吉村、それはそうだけど。吉村は何か一生懸命考えている様子だった。不器用な人だ。マリアちゃんがトイレから帰ってきた。佐々木、さあマリアちゃん次は何乗る。坂巻、観覧車で。観覧車。私とマリアちゃんは観覧車に乗った。吉村は車を取りに行って観覧車には乗らなかった。マリアちゃんは外を眺めていた。私はマリアちゃんに聞いた。佐々木、ねえ、どうだった、パパとの遊園地は。坂巻、そうね、そこそこ楽しかったわ。佐々木、そこそこね、あまりパパと話できなかったわね。坂巻、パパは自分が私のパパであることを意識しすぎてるのよ。佐々木、意識しすぎる、どういうこと。坂巻、父親として振る舞おうとして何かをするときにいちいち考えるの、これは父親としていい態度だろうかってね。だから自然に振る舞うことができなくなってるのよ。佐々木なるほど、鋭い分析ね。坂巻、親子って言ったってほとんど他人なんだから、急に親子になんてなるわけないのにな。マリアちゃんは窓の外を見つめながら言った。佐々木、それはそうかもね。父親を意識しすぎるか。で、マンデー、月曜、出版社。本の早朝は代々完成した。中身の方はあと 30% ほど残っている。商店街の住人へのインタビュー、活性化計画の告知、買い物マップ、コラム、漫画に星占い、それなりに体裁を整えてきた。なんだか最初考えていたより本格的なものになっていた。我ながら短期間でよくやったと思う。純の行動力はすごかった。 桃子と栗子のデザイン専門学校に乗り込んでいって、その講師と話をして学校としての全面協力を取り付けたのだ。おかげでデザイン面においてはかなりのクオリティなものができていた。商店街の空き店舗の貸し出し交渉も進んでいる。こちらも商店街組合会長と純がなあなあの中なのでスムーズにいっている。ついでにスポンサーまで見つけてきた。おかげでビビたるものだが給料ももらえるようになった。純の人脈の賜物だ。私自身何かこの作業に深く没頭してた。結構忙しいが不思議とストレスは感じない。むしろ精神的には安定してきているように感じる。あとは連続小説だが、そこだけぽっかり空いていた。全く仕方がない。私は催促のために吉村に電話をかけた。テレフォンコール。吉村。はい、吉村です。佐々木。
どうも、佐々木です。
吉村。どうも。
佐々木、どう、原稿できてる？
吉村。まあ、いや、まだだよ。
佐々木、困るわ、早くしてくれないと。
吉村。わかってるよ、そのうち書くよ。
佐々木、早くしてね、もう一本書いてほしいんだから。
吉村。何言ってるんだ、約束してないぞ。
佐々木、あら、そうだったかしら、覚えてないわ。
私はとぼけてみせた。
吉村、そんなの困るよ。
私はその吉村の反応を楽しんでた。
佐々木、とにかく今日あなたの家に行くから、私が行く前にちょっとでも書いててね。
吉村、ちょっと、ああ、おい。
私は電話を切った。スーパー。私はスーパーで買い物をした。一人暮らしの男の食生活なんて大体想像ができる。人をやる気にさせるには時々びっくりさせる必要がある。私は食材を買い込んだ。
で、吉村宅。
佐々木、
こんにちは。
吉村が玄関を開けると私は言った。
佐々木、入るわよ。
吉村。
ああ。
私はゴミ箱を見た。
やっぱりだ。
佐々木、コンビニ弁当ばっかり、たまにはちゃんとしたの食べないと。
吉村は何かを言おうとしたが声を飲み込んだ。
佐々木、どれぐらいできてる？
私はパソコンのモニターを覗き込んだ。
佐々木、何よ、まだこれだけ？
吉村、仕方ないだろ、そんな急には書けないよ。
佐々木、あなた本当に才能あるの？
吉村、
才能？そんなのあるわけないだろ。
佐々木、でも伊崎さんはあなたは才能があるって言ってたわよ。
吉村、
伊崎が？
佐々木、僕はあいつの文章を見て作家になるのを諦めたとか言ってたわ。
吉村、
あいつがそんなことを。
佐々木、とにかく私は今から食べ物を作るから、その間にちょっとでも書いてね。
吉村、分かったよ。
佐々木、3話分書けたら私が直接食べさせてあげるわね。私はそう言ってウィンクした。
吉村、
頑張るよ。
私は台所に向かった。私は持ってきたエプロンをして料理を始めた。
台所。
そういえば誰かのために食事を作るなんて久しぶりだ。私はこの状況を結構楽しんでいるのが自分でも分かった。スーパーの袋から材料を取り出した。ロールキャベツを作るつもりだ。私は料理に取り掛かった。ロールキャベツの美味しい作り方。1、
キャベツの芯を抜き、うわーっと早い、流れてる。具を作るのは玉ねぎと人参をみじん切りにして、それらの具をひき肉、塩、コショウなどを混ぜてよく練り合わせまちゃちゃ、練り合わせた具をいくつかに分けて形を整え、キャベツで包みますと。お鍋に固形スープを入れて、その中にロールキャベツを隙間なく並べます。お鍋に蓋をし、中火で煮込みます。煮立ってきたら弱火にしましょう。その場は30分で出来上がりだ。
早い。
で、台所。1時間後、料理が出来上がった。辛口評価で85点ぐらいは上げてもいい出来だった。私は料理を吉村のとこまで持っていくと原稿を確認した。っていうか、ロールキャベツ作れるってことは相当だな。いいね、ロールキャベツ。で、今です。今原稿あと1行で3話分というところまで書かれてあった。
嫌味なことをする。
吉村は私の料理を食べると言った。
吉村、うまいじゃないか。
佐々木、ありがとう。
吉村は本当に美味しそうに食べた。私をそれを見てなんだか嬉しい気分になった。食事が終わると私はウイスキーを取り出した。
吉村、そんなものどうするんだ。
佐々木、飲むに決まってるでしょ。
吉村、しょうがないな。
とか言いながら吉村はグラスを取りに行った。私たちはウイスキーを飲んだ。二人ともすっかりいい気分になっていた。私たちはしばらくマリアちゃんの話などをした。その後私は吉村に昔の恋人の話を聞いた。最初は渋っていたが酔いも回ってきたこともあって徐々に喋り始めた。吉村、最初に好きだって言ったのは彼女の方からだったんだ。佐々木、あなたはその時彼女のことは好きだったの？吉村、もちろん僕も彼女のことは好きだった。だけど彼女は人気があったからまさか僕が付き合えるとは思わなかったよ。佐々木、そんなに彼女はモテたの？吉村、誰にでも優しい人だったからね、彼女のことを好きだという男は多かったかな。佐々木、羨ましいわね。吉村、ほら伊崎だって彼女のことが好きだったんだぜ。佐々木、へえそうだったの。吉村、彼女の優しさを男はつい勘違いしてしまうんだよな。佐々木、あなたもそうだった？吉村、ああ僕もその中の一人だった。佐々木、でもあなたは特別だった。吉村、そうだな。吉村はそう言うと嬉しそうに思い出し笑いをした。よっぽどいい思い出だったのだろう。私は少々悔しさを感じていた。佐々木、幸せだった？吉村、ああ幸せだったよ。だけどそれは2年間だけだった。佐々木、彼女とはどうして別れたの？吉村、さあね、彼女に聞いてみないとわからないな。僕は別れるつもりなんてなかったよ。佐々木、あなたが嫌いになったってわけじゃないと思うけど。吉村、どうしてそう思うんだ？佐々木、嫌いな男に子供を預けようとは思わないでしょ普通は。吉村、そうかな、ならどうして。佐々木、さあわからないけど合理的に答えが出せる問題ではないのか。吉村、僕は彼女と結婚したいと思ってたんだ。吉村はそう言うとグラスの中のウイスキーを飲み干した。その後私たちはしばらく沈黙した。私はなんとなく気まずい気分になった。そして時計を見ていった。佐々木、じゃあ私そろそろ帰るわね。吉村、そうか。吉村は玄関まで私を送った。で玄関、佐々木、小説ちゃんと書いてよ。吉村、ああ分かってるよ。その時私はつい口に出た。仕事の話か自分の話、これはどういうことだ。で、ジータ57番、まだ起きてた。なんというお料理教室、うん、もうちょっとね時間があればね全部パーッと読めたんだけどね、流れていきましたね綺麗な絵で。きちんと真ん中の絵のところがね、そういった感じでパッパッパッパ流れてきましたね。ああいうところもねさりげなくセンスがいい。どうすっかな。仕事の話ここでするのか、多分自分の話だな。佐々木、関係ない話だけど私ね最近男と別れたのよ。吉村、そうなのか。佐々木、社長の娘と結婚するから別れてくれだって。吉村、それはひどいな。佐々木、私って男を見る目ないみたい、あなたが羨ましいわ。吉村、僕がどうして。佐々木、あんなに好きだと思える人に出会えたでしょ。吉村、それはそうだけど。佐々木、それが羨ましいのよ私から見れば。吉村、そうか。で火曜日、ショッピング。私はマリアちゃんと買い物に来ていた。マリアちゃんに夏物の洋服を買ってあげようと思ったのだ。私たちは買い物を終えると駅へと向かった。そういえば少し喉が渇いた。この近くにミキが教えてくれた喫茶店があったな。私はあのミックスジュースの味を思い出していた。すると急にあのミックスジュースを飲みたくなってきた。佐々木、ねえマリアちゃん、この辺りにミックスジュースが美味しい喫茶店があるんだけど行ってみない？坂巻、本当試してみたいわ。私たちは喫茶店に向かった。で喫茶店、私とマリアちゃんは喫茶店に入っていった。私はマスターに軽く会釈をした。 佐々木、マリアちゃん、ここのミックスジュースはとても美味しいのよ。私はそう言ってマリアちゃんを見た。しかしマリアちゃんは何か他のことに気を取られているようだ。佐々木、どうしたのマリアちゃん。私がそう言うか言わないかのうちにマリアちゃんはある方向に向かっていった。佐々木、ねえどうしたの。私はマリアちゃんの向かった方向を見て驚いた。私はそこで信じられない光景を目にした。ご注意、ここで佐々木よしこ編は一旦終了します。ご注意、ここからは吉村雄一編でお楽しみください。視点が変わる。吉村雄一編。なお便宜上、設定上の日付がゲーム開始時に戻ります。ご了承ください。では吉村雄一編のスタートです。1日目、駅。吉村雄一、ケースオブ雄一吉村01。なんだと、吉村雄一に変わった。マジか。今度1日目になっちゃったよ。これで吉村の話になるのか。これセーブしとこう。マジか。どうしよっかな。ってことはこれ被るな。ザッピング的な感じになるよね。初めの方は、でも初めの方でもそうだよな。佐々木に電、佐々木から電話が来るようになって、そっからちょっと会って、またマリアと会うところも被るし、で佐々木が家に来て飯作ってくれるのもあるし、被るとこあるけど、その時吉村がどう思ってたのかっていうのはまあありますけどね。どうすっかな、行くかな。時間が時間だからやめよっかな。2時間ほとんどずっと喋ってたしね。どうすかな、行ってみるか。吉村はこの時何を考えていたのかが分かる。行ってみよう。吉村雄一、1日目。僕は毎日同じ電車に乗る。よく飽きないものだと自分でも感心する。そして毎日のように思う。違う電車に乗って、違う街に行って、違う人間になりたい。だけどやっぱりいつもの電車に乗る。世の中とはそういうものだ。同じように池袋、いつもの駅に着く。いつものように雑踏に混じって会社に向かう。見慣れた交差点、見慣れた人混み、退屈な光景だ。今日も同じ会社で同じ仕事をする。同じ時間に同じ女子社員がコーヒーを僕のデスクの上に置いた。女子社員、どうぞ。吉村、ありがとう。いつもの会話、いつものコーヒー。なぜかこの会社はコーヒーだけはうまい。そのコーヒーを一口飲むと、またいつものモニターに目を通す。パソコンのモニターは退屈な数字を映し出す。そしていつもの仕事をする。いつもの電車に乗り家に帰る。電車の週刊誌の釣り広告を見ながら考える。今日も大した一日ではなかった。日常はヤスリのように僕の人生を削っていく。こうやってそのうち人生も終わるのだろう。自宅、いつものようにコンビニの弁当を食べながらテレビを見ていた。その時電話が鳴った。それは意外な人物からの電話だった。テレフォンコール、吉村。はい、吉村です。伊崎。おお吉村、元気か。俺だよ、伊崎だよ。吉村。ああ伊崎か、久しぶりだな。伊崎浩一、俺の大学時代の悪友だ。とても仲が良かった。僕と伊崎は数人の仲間と小説の同人誌を作っていた。伊崎、実は明日久しぶりに大学のサークル仲間が集まろうということになったんだ。お前も来ないか。吉村、明日、随分急だな。伊崎、 ああ、お前行方不明になってたからな、探すの苦労したぞ。
吉村、行方不明ってなんだよ、ちゃんと会社に溶け込んでるよ。
伊崎、
そうか、なら安心だ。
伊崎はそう言って笑った。
まあしかしそう言われても仕方がない。確かに僕は大学を出てから他の友達友人たちとは一切連絡を取らなかった。
伊崎、
ところでどうだ、これそうか、地元の大学でやるんだが。
地元か、そういえばもう6年は帰ってない。
同窓会か、どうしよう。
選択肢、同窓会に行く行かない。
セーブして行きます。
吉村、そうだな、久しぶりにみんなの顔も見たいし行くよ。
伊崎、
そうか、それはよかった、じゃあ待ってるぞ。
吉村、
ああ
同窓会か。
ベッドに横になると僕はあることを思い出していた。大学時代僕には恋人がいた。名前は坂巻恵里と言った。僕たちは大学2年の時に付き合い出した。しかし付き合っていることは周りには秘密だった。それが彼女と付き合うための条件だった。なぜそういう条件だったのかは未だにわからない。とにかく僕は彼女と付き合っていた。彼女は存在しているだけで周りを明るくするような女性だった。僕はこの女性と当然結婚するものだと思っていた。だけど大学卒業の時に突然別れを告げられた。そして僕の前から姿を消した。僕は一週間ほど自分の部屋から出られないくらい落ち込んだ。それぐらい彼女のことを好きだったんだ。それ以来何度か恋愛もしたが、どれもうまくいかなかった。僕は明日の集まりで彼女に会えるのではないかとほのかな期待を寄せていた。別に今更どうにかなろうってわけじゃない。ただとにかくもう一度だけ会いたいと思った。
で、二日目、駅。
東京から3時間ほどかけて懐かしい地元の駅に着いた。ここの風景は昔とほとんど変わらない。僕は懐かしさをかみしめながら目的地の会館に向かった。
道、大学へと向かう道。昔は毎日のように通った道だ。
当時は当たり前のようにここを歩いていた。どこにでもある街の風景だ。しかしこうやって久しぶりに来てみるとやはり懐かしさを感じる。
大学
に着いた。ここが集まりの会場だということだ。大学は昔のままの姿で僕を迎えた。
廊下、
大学の中に入ると懐かしい匂いがした。昔の記憶が思い出されてくる。昔何度も通った廊下、仲間たちとふざけ合ったり真剣に議論したり、そんな毎日だった。今では考えられないことだが、僕は次第に胸が高鳴っているのが分かった。この奥に行けば昔の仲間がいる。そしてもしかしたらエリもいるかもしれない。
講義室、
僕が会場に入るとすでに数人の昔の仲間が揃っていた。どれも懐かしい顔だ。ずいぶん垢抜けて綺麗になったのもいれば、すっかり親父になったもの、子供連れの者もいた。自分ももうそういう年なんだと実感させられる。みんな気さくに声をかけてくる。僕たちは懐かしい話で盛り上がった。みんな何も変わっていなかった。あるいはここの空気の匂いが昔のみんなに引き戻したのかもしれない。
やっぱり来てよかった、僕は思った。
しかし、エリは来ていないようだ。僕は少し会場を注意して眺めた。が、やっぱり見つけられなかった。遅れて来るのか、それとも来ないのか。まあ、たとえ会えたとしても何を話せというのか。彼女から違う男の話なんて聞きたくもない。やっぱり会わない方がいいかもしれない。そんなことを考えているとき、後ろから僕を呼ぶ声がした。
吉村。
声の主は伊崎だった。
伊崎心一、
よく来たな、待ってたぞ。伊崎は嬉しそうに僕に寄ってきた。
吉村。
伊崎、久しぶりだな。
伊崎。
ああ、元気だったか。
吉村。
ああ、なんとかね。
伊崎、
今仕事を何してるんだ。
吉村、
普通のサラリーマンだよ。
伊崎、
そうか。
吉村、
お前の方は何してるんだ。
伊崎、
俺は小さな出版業をやってるよ。カタログや児童書なんかを作ってる。
吉村、
そうなのか、頑張ってるな。
伊崎、
お前今も小説書いてるのか。
吉村、
小説書いてるわけないだろ。
伊崎、
残念だな、お前文章うまかったのに。
吉村、
俺の文章がうまい？初めて聞いたな。
伊崎、
学生時代の俺はお前に負けるのが悔しくて言わなかったんだよ。
吉村、
なんだよ今頃。まあでもありがとよ。もっと早く言ってくれたら自分の才能に気づいたのかもな。
伊崎、
そうだな。そう言うと伊崎はしばらく間を置いてから言った。
伊崎、
そうだ、お前明日のお墓参りは行くだろう。
吉村、
墓参り誰のだ。
伊崎、
あーそうか、お前なかなか連絡取れなかったから行ってなかったんだ。
坂巻絵里だよ。
吉村、
坂巻死んだのか。
伊崎、
ああ半年前にな、癌だった。
で日曜日
墓。
僕はまだ信じられなかった。エリがこの土の中にいるなんて。お墓には僕と伊崎を含めた十数人が来ていた。僕はエリの墓に手を合わせた。そこにはたくさんの花が添えられている。死んでも彼女は人気者のようだ。
で駅舎、
僕と伊崎は一緒に東京に帰ることにした。二人は駅のベンチで電車を待っていた。
伊崎、まさか彼女がな、サークルでも一番明るかったのに。
吉村、
そうだな。
そして僕にとっては最愛の人だった。
伊崎、俺今だから言うけどあいつのこと好きだったんだぜ。
伊崎は照れながら言った。
吉村、そうだったのか、
意外だな。
伊崎、大学辞めてからも時々連絡くれてたから、てっきり俺に気があるんじゃないかって思ってたんだ。
吉村、
連絡取ってたのか。
伊崎、
ああ時々な。
自分にはなかった。
僕はなんだか寂しい気分になった。
伊崎、
だけど誰か他に好きなやついたみたいだな。
彼女は何も言わなかったけど。
吉村、
そうか。
伊崎、お前今付き合ってる人はいるのか。
吉村、
いや特にはいない。
伊崎、
そうか、好きな人は。
吉村、
それもいないよ。
伊崎、
そうか。
吉村、
お前はどうなんだ。
伊崎、
俺か、まあ付き合ってるわけじゃないが結婚したいと思ってる人はいるよ。
吉村、
そうか、いいな。
伊崎、
勝手にこっちが思ってるだけだよ。向こうにその気がないかもしれないし。
吉村、
そうか、賞賛はあるのか。
伊崎、
どうかな、五分五分かな。
吉村、
五分五分か。
伊崎、
いい友達だからね、下手しておかしくなるより今のままの方がいいんじゃないかって思ってしまうんだよ。
吉村、
辛いなそれも。
伊崎、
ああ辛いよ。
その言葉の後しばらく沈黙が続いた。
しかしその後伊崎は僕にびっくりするようなことを話した。
伊崎、
そうだ、お前知ってるか、坂巻に子供がいたこと。
吉村、
え？
僕は少しショックを受けた。
まあしかし子供ぐらいはいても別に不思議なことはない。
吉村、
そうか、知らなかったよ。で旦那さんは誰なんだ。
伊崎、
旦那はいないよ。
吉村、
いない？どういうことだ。
伊崎、
シングルマザーってやつさ。
なるほど、エリならやりそうなことだ。
吉村、
そうか、なんとなくわかる気がする。
伊崎、
そうだな、坂巻ならそういうのやりそうだからな、強い女性って感じだ。
吉村、何歳ぐらいの子供なんだ。
伊崎、今年で6つだ。
吉村、6つ。
伊崎、大学時代にはすでに妊娠していたってことだな。
一体誰の子やら、もしかしたら知ってるやつかもしれないな。
伊崎はそう言うと笑った。
なんてことだ。ということはどういうことだ。僕と付き合ってる時に僕以外に別の男がいたってことか。
いや待てよ、俺は当時子供が生まれてもいいと思っていた。
エリもそんなことを言っていた。
ということはその坂巻の子供は僕の子供ってことか。
で選択肢、
子供のことが気になる気にならない、
めちゃくちゃ気になってる。
聞いた。58、これは最後までやるしかないねと。最後の5が、最後の5がその後、最後までとか何時なんだよ。やべえ、
扇風機にねマイクが、
でエアーを今拾っちゃいましたね。
プレスじゃなくてね。 子供のことが気になる。で、越社、もちろんまだわからないが、いずれにしてもショックは大きい。僕は急にその子供のことが気になり始めた。吉村、その子供って今どこにいるんだ？伊崎、それが今家出をして行方不明らしい。吉村、行方不明？僕の頭は混乱し始めた。その後、伊崎が何かを言っていたようだが、僕の耳には入ってこなかった。マンデー、月曜、4日目、会社。僕はいつものようにデスクに向かう。しかし、なんとなく上の空だ。エリの子供のことが気になる。もしかしたら僕の子供かもしれない。そしたら親権とかはどうなるんだ？やっぱり父親である僕がその子を引き取るべきなんだろうか。いずれにしても無関係ではいられないだろう。いや、まだ僕の子供と決まったわけではない。だとすると彼女は僕と付き合っている時に別の男とも付き合っていたことになる。その時いつものようにコーヒーが置かれた。そしていつものようにお決まりの挨拶をする。女子社員、どうぞ。吉村、ありがとう。そしてまた僕は考えた。いずれにしてもショックなことだ。そんなことを考えていると電話がかかってきた。テレフォンコール、伊崎。俺だ、伊崎だ。吉村、おお、どうしたんだ。伊崎、昨日話したことだけど、お前小説書いてくれるって言ったよな。吉村、そんなこと言ったっけ。伊崎、何、もう忘れたのか。昨日俺が頼んだらお前うなずいただろ。そうだったっけか、覚えてない。あるいは伊崎のハッタリかもしれないな。いずれにしてもそんな申し出を受けるわけにはいかない。吉村、なあ伊崎、今さら小説なんて書けないよ。伊崎、頼むよ。実は今度商店街で小さい冊子を作ることになったんだ。そこに小説を入れたいって思ってるんだよ。吉村、無理言うなよ、小説なんか書いてる暇はないよ。伊崎、とにかく来て話だけでも聞いてくれよ、頼むよ。で、選択肢、とりあえず行ってみる、行かないっていうのは、行かないとおかしくなるぞ。行かなかったらさっきの流れじゃなくなるってことは終わっちゃうかもしれない。まあ行くよ、だから。で、テレフォンコール、吉村、分かったよ、とりあえず行くよ。でもあんまり期待すんなよ。で、伊崎、ああ、恩に切るよ。で、電話を切った。まったく、あいつは昔から強引なやつだ。で、次の日、5日目、出版社。僕は伊崎からいきなり言われた。伊崎、じゃあとりあえず連載で頼むよ。吉村、連載いきなりできるわけないだろう。伊崎、なーに、お前だったらできるよ。吉村、気軽に言うなよ、仕事だってあるんだから。伊崎、それと彼女が編集長をやってくれる、佐々木くんだ。伊崎は僕の意思とは関係なく話を進めていく。佐々木よしこです。吉村に紹介された女性はそう言って自己紹介をした。吉村、どうも。伊崎のやつ、逃げられないようにプレッシャーをかけるつもりだな。昔からこういうやつだ。伊崎は何やら俺に話をしている。商店街の活性化がどうとかって話のようだ。こいつは昔から何をやるにも熱いやつだった。今でも変わってないな。伊崎はいいやつだけど、長時間一緒にいると正直疲れる。僕がそんなことを考えていると伊崎が言った。伊崎、じゃあ、あとは頼むよ。そう言い残すと伊崎はどこかに行ってしまった。佐々木、よろしくお願いします。するとさっき紹介された女性がそう言って頭を下げた。吉村、どうも。僕はいつの間にか向こうのペースにはめられていた。佐々木、こんなところではなんですから応接室に行きましょう。で、応接室、僕たちは応接室に向かった。ちなみに応接室とは隣の喫茶店のことだ。なかなかシャレが効いている。ウェイトレスが注文を取り終えると佐々木が言った。てか応接室から喫茶店ですぐ変わるんだよね。切り替えられてるんだな、そこの、あの場所のところのあれはね。で、次、佐々木、あまり乗り気じゃないみたいね。吉村、え？佐々木、なんで俺がこんなことをやらないといけないんだって感じ。そうじゃない？嫌な言い方するな。吉村、まあそうだな。佐々木、はっきり言うわね、どうしてそんなにやりたくないの？吉村、それは仕事だってあるし。佐々木、仕事ってそんなに楽しい？吉村、いや別に楽しいっていうものじゃない。佐々木、じゃあどうしてそんな仕事をするの？吉村、どうしてって仕事だからだよ。佐々木、そう。吉村、変わったこと聞くんだね。佐々木、実は私最近会社辞めたの。
吉村。
へえ、そうなの。
佐々木、だからなんとなく聞いてみたの。深い意味はないわ。
吉村。
そうか、どうして会社辞めたの。
佐々木、ある情報を知ったから。
吉村。
ある情報。
佐々木、上司が横領をしていたってこと。
吉村。
へえ。
佐々木、だからその上司を告発して会社を辞めたの。
吉村。
告発、すごいな。
変わった女だ。
佐々木、変な女でしょ。
吉村。いや、気持ちはわかるよ。僕も会社の不条理を感じることはあるからね。
佐々木、そんな高尚な理由じゃないの。本当はその上司が嫌いだったからだけ。
吉村。
嫌いだった。
佐々木。そう、人を責めるのを生きがいにしてる人だったの。
吉村。
へえ。
佐々木、小さい失敗ですぐに人を罵倒するの。だから一泡吹かせてやろうと思ったのよ。
吉村。
なるほど。
佐々木、あなたは部下を大切にしている？
吉村。
わからないけど、罵倒したりはしてないつもりだけど。
佐々木、それはよかった。そんな人と一緒に何かをするなんてしたくないから。
吉村。
気をつけるよ。
佐々木、もしかしてあなたの会社、女子社員がお茶組みをしてないでしょうね。
吉村。
いや、してるけど。
佐々木、ダメね。
吉村。
ダメ？
佐々木、女がお茶組みをするのは当たり前だと思っている。その意識がダメなのよ。
吉村。
意識？
佐々木、吉村さん、社員を褒めることある？
吉村。
まあ、たまには。
佐々木、それじゃあダメよ。毎日褒めないと。
吉村。
毎日？
佐々木、いろいろあるわよ。ネクタイの柄とか髪型とか。
吉村。
そんなの仕事に関係ないだろ。
佐々木、関係があるかないかではなくて、効果があるかないかが重要なのよ。
吉村。
効果？
佐々木、世の中のストレスの多くは自分が正しく評価されていないっていう感覚なの。それを満足させてあげれば仕事の能率は上がるわ。
吉村。
そうなのか。
佐々木、社員がお金のために仕事をしてると思ったら大きな間違いよ。社員は評価を受けるために仕事をしてるのよ。それをしない人には誰にもついていかないわと私は思うけど、吉村さんはどう思う？
吉村。
そうだな、そうかもしれない。
佐々木、じゃあ一度やってみて。必ずいいことが起きるから。
吉村。
そうか、まあ試してみるよ。
佐々木、あと女子社員にお茶を入れさすのもやめた方がいいわよ。そんな会社はこれからの時代生き残っていけないから。
吉村。
そうだな、考えてみるよ。僕は彼女のそんな話を聞きながら思った。彼女は自分で自分が頭が良いと認識しているタイプだな。
まあ実際に頭はいいようだ。
正直彼女のようなタイプはちょっと苦手だ。僕はぼんやりそんなことを考えた。
佐々木、さっきの話だけど、小説書いてくれるんでしょ。
吉村。
まあ一応書くよ。
僕も意志が弱いな。
佐々木。そう、よかった。で、どんな小説を考えてるの。
吉村。
どんなってまだ何も決まってないよ。
佐々木。そうで、いつ頃決まりそう。
吉村。
さあね、そりゃアイデアがあればいつでも決まるさ。今すぐになって。
佐々木。アイデアね、どうすればそのアイデアが出るのかしら。
吉村。
そうだな、何か非日常的な面白い出来事でも起こればいいけど。
ん？
佐々木、
どうしたの。
吉村。
いいのが思いついたぞ。
佐々木、本当どんなの。
吉村。上司の横領を告発して会社を辞める女の話。
佐々木。
え？
吉村、面白いだろう。
佐々木、それ私じゃない。
吉村。
ああ、いいアイデアだ、もらうよ。
佐々木。ダメよ、あげないわ。
吉村。
何言ってるんだ、せっかくいいアイデアが浮かんでんのに。
佐々木。
いやよ、私が小説に書かれるなんて。しかもそんなところ
を。吉村。
君を書くんじゃないよ、君みたいな人間を書くだけだよ。
佐々木。
一緒でしょ、そのアイデアは却下よ。
吉村。
何言ってんだよ、作者のアイデアを膨らますのが編集の仕事だろ。
佐々木。
ダメダメ、主人公は告発をしない人にして。
吉村。
そんなの普通だろ。
佐々木。とにかく私をモデルにするのはやめて。吉村さんの方で面白いことはないの。
吉村。
僕は別に。
佐々木、別に。僕はその時、そういえば自分も今少し変わった状況にあることを思い出した。
吉村、
ないこともない。
佐々木、
そう、どんなこと。
吉村、
別に人に話すことじゃないよ。
佐々木、何言ってるの。さっきは私をネタにしようとしたくせに。仮にも作家なら作家らしく自分の身を削ったら。
吉村、大げさだな。分かったよ。
佐々木、いいわ。でどんな話。
吉村、あるサラリーマンの男の話だ。
ある日その男の昔の友人が死んだことを知らされる。
佐々木、
ちょっと待って。
吉村、
何。
佐々木、
泣けてきそう。
吉村、早いな。
佐々木、続けて。
吉村、その恋人にはシングルマザーで一人娘がいたんだ。
佐々木、憧れるわ。
吉村、そうなのか。
佐々木、ええ、ことに最近は。
それで。
吉村、それで実はその子が自分の娘だったってことがわかる。
佐々木、
面白そうじゃない。
それって実話ってこと。
吉村、
ああ。
佐々木、
ということは。
吉村、最近僕の昔の恋人が死んだんだ。そして子供がいた。
佐々木、
へえ。
吉村、もしかしたら僕の娘かもしれない。
佐々木、かもしれない。
吉村、
ああ、その子は今家出中で行方不明。
佐々木、
行方不明。大変。でもいいネタになりそう。
吉村、全く他人事だな。
佐々木は少し考えた後、気になることを言った。
佐々木、
そういえば私の知り合いにも家出娘がいたわ。
吉村、
へえ、何歳ぐらい。
佐々木、
確か6歳って言ってたわね。
吉村、
6歳。
佐々木、
ええ、お父さんを探しているって言ってたわね。でもまさか。
吉村、
まさかね。まあ一応調べてくれないか。
佐々木、
わかった。もしそうだったら電話するわ。
吉村、
ああ頼むよ。
僕は少し鼓動が早くなった。
しかしあまり期待を持たない方がいい。こんなのはあまりにも都合が良すぎる。
で、水曜日、6日目。
長えじゃねえか。
倍までいかないけど、結局被るとこは同じように進むんだな、俺。で、6日目。会社。僕は昨日、佐々木から聞いた言葉が少し気になっていた。6歳の家出娘。まあ、日本中探せば結構いるかもしれないが、彼女が坂巻の子供なのか。そんな都合のいいこと起こるわけないか。僕はいつものようにパソコンに向かった。女子社員がいつものようにコーヒーを運んでくる。そういえば昨日彼女が言ってたな。部下はちゃんと褒めないといけない。まあ言ってることはわかる。で、コーヒーを褒める。別に何も言わない。
褒めましょう。
コーヒーを褒める。僕は昨日言われたことを試してみようと思った。女子社員、どうぞ。そう言って女子社員が僕のデスクにコーヒーを置いた。僕はいつもの営業に一言、僕はいつもの言葉に一言付け加えた。営業ってなんだ。
吉村、
ありがとう。君の入れたコーヒーはいつも美味しいね。
女子社員、
え？
女子社員は一瞬びっくりした様子だった。
僕は何かまずいことを言ってしまったのではないかと思った。が、すぐに笑顔になって、ありがとうございますと言って一礼して去っていった。これで部下の信頼を得られる。
都合が良すぎるかな。
僕はそのコーヒーを飲んだ。
やっぱりうまいコーヒーだな。
てか今のですごいつながりが、わかりましたね。で、会社。そんな時電話が鳴った。
佐々木？
ああ、昨日会った人だ。
テレフォンコール。吉村。
はい、吉村です。
佐々木。
昨日会った佐々木です。
吉村、昨日はどうも。
佐々木、調べたんだけど、やっぱりあの子、吉村さんの娘さんだったわ。
吉村、
え？僕は思わず持っているコーヒーをひっくり返しそうになった。
佐々木、
そちらの都合がいい時に引き合わせたいと思うのだけど。
佐々木は冷静にそう言った。しかし僕の方はそれとは逆に激しく動揺していた。
僕はなんとか冷静を保っていった。
吉村、
まあ、そうだな。それじゃあ、
明日の夕方6時ぐらいでどうかな。
佐々木、
明日の午後6時ね。分かったわ。場所は追って連絡するわね。
吉村、
ああ頼むよ。
佐々木、
それじゃ。
彼女はそう言うと電話を切った。僕は受話器を持ったまましばらく動けなかった。
信じられない。まさか本当に自分の娘に会うことになるとは。
心臓が激しく鼓動しているのがわかる。
僕は大きくため息をついた。
で自宅、家に帰っても動揺は収まらなかった。食事も手につかない。やっぱり親子だから一緒に暮らすことになるのか。少しそんな姿を想像してみる。
イメージが湧いてこない。本当に僕に子供がいるのか。
本当に一緒に暮らすことになるのか。エリは僕のことをどんな風に子供に話しているんだろうか。
エリ、君はとんでもないことをしてくれたよ。
で7日目、会社。僕はその日そわそわしていた。何をやるのも上の空だ。まあ仕方がない。自分の子供に会うのだから。実感は全くと言っていいほど湧かない。僕はコーヒーを飲みながら考えた。今日娘に会う。一体どんな顔をして会えばいいのだろう。やっぱりぬいぐるみなんかを買っていった方がいいかもしれない。
そうだな。会社が終わったらおもちゃ屋に行ってみよう。
就業時刻、仕事が終わると僕はおもちゃ屋に行くために会社を出た。
吉村さん。
その時一人の女子社員が僕に声をかけてきた。
女子社員、友達と映画に行くはずだったんですが急にキャンセルになっちゃって、チケットが余ってるんですが、よければどうですか。
いつもコーヒーを入れてくれる子だ。昨日コーヒーを褒めた効果が出てきたのだろうか。
誘いは嬉しいが今日は娘に会わないといけない。
こいつあれじゃねえかよ。女子社員、こいつあれかっていう。
で、誘いに乗らない。
吉村、
悪いんだけど今日は急ぎの用があるんだよ。
女子社員、
そうですか。それじゃあ他の人誘ってみます。
彼女は明るくそう言った。
吉村、
ああすまないね。
女子社員、
いいえ。
そう言うと彼女は駆け足で去っていった。新しい相手を見つけに行ったようだ。僕は少し申し訳ないことをしたかなと思いつつ先を急いだ。
でおもちゃ屋。
今の子供は何を欲しがるんだろう。やはり何かインパクトがあった方がいい。散々悩んで結局オーソドックスにクマのぬいぐるみにした。そしてタクシーを拾って約束のレストランに向かった。でタクシー内、選ぶのに少し時間がかかってしまったが何度かギリギリ間に合いそうだ。タクシーは順調に目的地まで向かっていた。途中信号に何度か捕まった。僕はその度に腕時計を見た。
大丈夫、ギリギリ間に合う。
僕はそう思いタクシーの窓の外を見た。その時窓の外にはおもちゃ屋が見えた。そこには大きなクマのぬいぐるみが置いてあった。今自分が持っているやつより5倍ぐらいあるやつだ。思わずそれを見比べた。急に僕の持っているぬいぐるみが貧相に思えてきた。僕は悩んだが意を決した。
吉村、
運転手さん、ちょっとここで待っててもらえますか。
運転手、
え、はい。僕はタクシーを降りると一目散にそのおもちゃ屋に行き、その大きなクマのぬいぐるみを買って戻ってきた。それはタクシーに入れるのも苦労するほどの大きさだった。
運転手は物珍しそうに見ている。
運転手、
これは好奇心で聞くんですがね、それどうするんですか。
吉村、
実は今日娘に会うんですよ。
運転手、
娘さんに誕生日ですか。
吉村、
いえ、初めて会うんです。
運転手、
ああ出産日ですね。
吉村、
ああいえ、もう6歳です。
運転手、
6歳で初めて会う。
吉村、昔の恋人の子供で間抜けなことに僕は今まで知らなかったんです。
運転手、
ほう、何か複雑な事情のようですな。
吉村、
あ、まあ説明するのは難しいです。
運転手、
それじゃあそっちの小さなクマは無駄になりましたな。
僕は小さなクマのぬいぐるみを見た。
まあ確かにそうだ。
吉村、
そうですね。運転手さん、こんなのいりませんよね。
運転手、
くれると言うならもらっておきますが、私も孫がいるものでね。
吉村、
そうですか、ならお譲りします。
運転手、
そうですか、それはありがたい。孫も喜ぶでしょう。
吉村、そうだといいですね。運転手、まあでもあなたの娘さんほどではないでしょうかね。
運転手は大きなぬいぐるみを見て言った。
吉村、
ははで、レストラン。
タクシーが着くと急いでタクシーから出た。大きい熊のぬいぐるみが引っかかって少しもたついてしまった。時間より少し遅れている。
レストランの入り口に近づくとウィンドウの奥に佐々木の姿が見えた。そしてその隣には小さい女の子がいる。佐々木はこっちを見て何やら笑っている。
何を笑ってるんだ。
少女は一心にこっちを見ている。
あれが僕の子供か。
僕はレストランの中に入っていった。僕が二人の座っている席に着くと佐々木が言った。
佐々木、遅いわよ。
吉村、すまない。僕は女の子にとりあえず持っていたぬいぐるみを渡した。
吉村、これプレゼント。
坂巻、
ありがとう。
少女はそう言うと頭を下げた。少女は僕を見つめている。
この子が僕の子供。
正直言って何の実感も湧かない。
とりあえずぬいぐるみは空いている席に置いて僕はその隣に座った。
二人とは向かい合わせに座っている。
僕は佐々木に言った。
吉村、ありがとう。
佐々木、ええ、それより何か喋ったら。
吉村、ああそうだな、ダメだ、何も浮かばない。
佐々木、何言ってるの、あなたの子供でしょ。
吉村、確かにそうだ、信じられない、僕に子供がいるなんて。
その時娘が言った。
坂巻、
よしこさん急には無理だよ。だって親子って言ったってお互い何の実感もないんだから。
しっかりしたことを言う。さすがエリの娘だ。
佐々木、まあそうね、じゃあ私が仕切るわ、それでいい。
吉村、ああそれがいい。
マリアも同意した。
佐々木、じゃあ吉村さんの自己紹介から。
吉村、自己紹介。
佐々木、そう、仕事は何をしているのかとか。
吉村、ああ仕事は普通の会社員、今は係長。
佐々木、それで。
吉村、それでってそれだけだよ。
佐々木、他に話すことはないの。
吉村、特には。
佐々木はため息を一つついて言った。佐々木、まあいいわ、じゃあ次はマリアちゃんね、何を話そうか。
坂巻、
私のママは半年前ガンで死にました。享年26歳でした。
エリが死んだか。分かっていることだが、娘の口から言われると再び認識させられる。
坂巻、ママはパパに会った時用に3枚の封筒を私に渡しました。これお父さんに渡しなさいって。
吉村、3枚。
坂巻、一つはパパが独り者だった時用、一つは大切な恋人がいた時用、一つは結婚していた時用。
そう言うと少女は3通の封筒をテーブルに並べた。
佐々木、遊び人だった時用はないの。
吉村、あるわけないだろう。
僕は佐々木にそう突っ込むと独り者だった時用を取った。
吉村、後の2つはどうするの。
坂巻、残りは破棄します。
吉村、気になるな。
坂巻、私もです。でもこれは私とママの最後の約束だったので。
吉村、それじゃあしょうがないな。
坂巻、その封筒は一人の時に読んでください。
吉村、わかった。
僕は封筒をスーツの内ポケットにしまった。
その時佐々木の携帯電話が鳴った。
佐々木、ちょっと席外すね。
そう言うと佐々木は立ち上がってロビーの方に行ってしまった。僕は突然娘と二人にされてしまった。
まったく、こんな時に二人っきにするなよ。何話していいかわからないじゃないか。
するとマリアが口を開いた。
坂巻、ママはどんな人でしたか。
吉村、君のママか。君のママはとても優しい人だったよ。それにみんなから好かれていた。
マリアは黙って聞いていた。
吉村、それとすごく子供を欲しがっていた。そして子供ができたら絶対優しい母親になるんだって言ってたよ。
坂巻、その通りのママでした。
吉村、そうか、ママのこと好きだった。
坂巻、
はい、今でも好きです。
吉村、
ああそうだな。
マリアは小さな手で涙を拭っていた。
僕はポケットからハンカチを出してマリアに渡した。
坂巻、ありがとうございます。
マリアはか細い声で言った。
しっかりしているようには見えてもやっぱり子供だ。母親の死はまだ小さい彼女には大きすぎる事件だったのだろう。僕はマリアが落ち着くのを待つことにした。すると佐々木が帰ってきた。そして言った。
佐々木、どう、盛り上がってる？
彼女にはこれが盛り上がってるように見えるらしい。
で電車。
二人とはこのあと1時間ほどで別れた。僕は二人をタクシーに乗せた。
まさかでっかいクマを持たせたまま電車に乗せるわけにはいかなかった。その後僕は電車に乗って自宅に帰った。
自宅。
僕は自宅に帰ると早速エリからの封筒を開けた。そこには1枚の手紙ともう一個の封筒が入っていた。手紙にはこう書いてあった。
手紙。
吉村雄一様へ、あなたには本当にご迷惑をかけます。こんなことになってびっくりなさってるでしょ。6年前の私の選択は誤りでした。今更あなたに何かを頼める立場でないことは分かっていますが、マリアが天涯孤独になるのではなるのはできれば避けたかったのです。勝手なお願いですが、マリアのことをどうか気にかけてあげてください。それではお体などお気をつけください。坂巻恵里。
自宅。
何か肝心なことが書かれてないように思えたが、まあもう別にどうでもいいか。もう一個の封筒にはこう書かれてあった。
もしあなたがマリアの父親になるという覚悟ができたのなら、この封筒を開けてください。
僕は封筒を開けようと思ったが、なぜか躊躇してしまった。
僕は覚悟という文字が気になったのだ。
覚悟。なんとなく尋常じゃない思いを感じたからだ。
僕はとりあえずその封筒を開かずに机の引き出しの中にしまった。もうしばらく時間を置いた方がいい。
で、金曜日。8日目。
朝。
僕はいつもより少し早めに目を覚ました。
あまりよく眠れなかったのだ。
濃いコーヒーで目を覚ますと少し早めに家を出た。
エレベーター。
会社に着くと閉まりかけのエレベーターに滑り込んだ。するとエレベーターの中に入ると昨日僕を映画に誘った女子社員がいた。
女子社員。
おはようございます。
彼女は笑顔で言った。
吉村。
ああおはよう。昨日はせっかくの誘いを断って悪いことをしたな。
僕は言った。
吉村、昨日は悪かったね。せっかく誘ってくれたのに。
女子社員。
いえ、他の友達と行きましたから。
吉村、そうか、それはよかった。昨日はどうしても外せない用事があったものでね。
女子社員。
デートですか？
女子社員は微笑みながら言った。
吉村。
はは、まあそんなものだね。
女子社員。
そうですか。
吉村、とは言っても娘とだけどね。
女子社員。
娘？え、娘さんがいらっしゃるんですか？
彼女はかなりびっくりした様子だった。
吉村、僕も最近知ったんだ。悪いがこのことは他の人間にはしばらく黙っていてくれないかな。
女子社員。
はい、絶対に言いません。
彼女がそう言うとエレベーターのドアが開いた。
吉村、ありがとう。また美味しいコーヒー頼むよ。
女子社員。
はい。
ちょっと軽率だったかな。まあいいか。
で会社。
僕は昼過ぎに佐々木に電話をかけて、マリオを預かってくれていると、預かってくれている人に会えるように頼んだ。マリアのお世話になっている人に挨拶ぐらいはしておかないといけないと思ったからだ。そして明日その人と会うことになった。
終業時刻。
会社。僕が帰り支度をしていると、朝エレベーターで会った女子社員が書類を持ってきた。
女子社員。
吉村さん、部長からです。
吉村。
ああありがとう。
今日は彼女とよく会うな。
僕はその資料を受け取って眺めた。
資料の訂正か。今日も遅くなりそうだ。
また残業だな。
その時彼女が声をかけた。
女子社員。
吉村さん。
吉村。
何？
女子社員。
よければコーヒーお入れしましょうか。
吉村。
コーヒ
ー。コーヒーか。そういえば彼女の入れるコーヒーは美味しいからな。
吉村。
そうだな、頼むよ。
女子社員。
はい。
彼女の名前は確か西村美希だったな。席が離れているのであまり話す機会もなかった。
明るい子だな。
その明るさに僕はなんとなくエリの姿を連想した。しばらくすると彼女がコーヒーを持ってきた。
西野美希。
どうぞ。
吉村。
ありがとう。いい香りだ。
西野美希。
ありがとうございます。
よければお仕事手伝います。
吉村。
ああ、でも悪いよ。
西野。簡単なことならできますから。
確かに手伝ってもらえばありがたいが。
これはどっちだ、手伝ってもらうか断るか。
ちょっと俺も飲み物飲もう。
これはどっちのがいいんだ。
あれでも西野から何も話がなかったな。
佐々木の時に何か西野から電話来たっけかな。
それでわかるんだけどな、今回わかんねえな。
断ったのかな、吉村は。
吉村は断ったんじゃなくて手伝ってもらったのかな。
じゃあ手伝ってもらうか。
吉村。
そうか、じゃあそこの書類を10部ずつ束ねてホチキスで止めてくれないかな。
西野。
はい。
で、1時間後、彼女のおかげで作業は1時間ほどで終わった。
吉村。
ありがとう、おかげで早く済んだよ。
西野。
いえ。
僕は残ったコーヒーを飲もうとした。
西野。
あ、
吉村。
何。
西野。温かいのを入れてきます。
吉村。だけど悪いよ。
西野。
いえ、いいんです、これ冷たいと美味しくないんですよ。
吉村。
そうか、悪いね。
彼女はマメな子だ、いいお嫁さんになる。僕はぼんやりそんなことを考えていた。
それにしても彼女はどうしてこんなにコーヒーを入れるのがうまいんだろう。僕は彼女に聞いてみることにした。
彼女がコーヒーを入れて戻ってきた。
吉村。どうして君はこんなに美味しいコーヒーを入れることができるの。
西野。
はい、私今コーヒーの入れ方の勉強をしてるんです。
吉村。
へえ、どうしてまた。
西野。私の夢が喫茶店を持つことなんです。
夢か。僕はそのような言葉を素直に言える彼女を羨ましく思った。
吉村。
夢か、いいね。僕も昔は夢があったんだけどな。
西野。どんな夢なんですか。
吉村。いや、聞いてもつまらないよ。
西野。
いや、知りたいです。
吉村。ははは、本当に聞いてもつまらないよ。
西野。
いえ、教えてください。
彼女が随分熱心に聞くので僕は思わず話した。
吉村。
実は僕は小説家になりたかったんだ。
西野。
え、本当ですか、かっこいいですね。
吉村。ありがとう、でも今は見ての通り普通のサラリーマンだよ。
西野。どうして小説家にはならなかったんですか。
吉村。それはまあ世の中そんなに甘くないってことだよ。
西野。
そうですか、もう小説は書いてはいないんですか。
彼女のその言葉で思い出した。そうだ、伊崎に頼まれてたの早く書かないと、忘れてた。
吉村。
ああ、実はね、友達が何かの冊子を出すことになって一本書かされてるんだ。
西野。
本当ですか、私読んでみたいです。
吉村。そんな大したものじゃないよ。
西野。
いえ、私どうしても読みたいです。
吉村。そう、じゃあ完成したら持ってくるよ。
西野。
はい。
彼女の勢いに押されてつい約束をしてしまった。彼女と僕は偶然一緒の電車だったので一緒に帰ることにした。
電車。
西野。
一つ聞いていいですか。
吉村。
何。
西野。
娘さんがいらっしゃるんですよね。
吉村。
うん。
西野。ご結婚は。
西野。あ、吉村。
結婚はしてないよ。
西野。
そうですか。
吉村。昔結婚したいって思った人はいたけどね。
西野。
結婚したいと。
吉村。最近になってその人が死んだんだ。
西野。
死んだ。
吉村。そしてその人に一人娘がいて、その子が僕の娘だったってわけさ。
西野。
そうですか。
吉村。なんでそんなことをしたのかはわからないけれど、彼女はシングルマザーを選んだのさ。
西野は黙っていた。
駅に着いた。
西野。
それじゃあ私ここで降ります。
吉村。
そう、今日はありがとう、助かったよ。
西野。
はい、お疲れ様です。
彼女は電車を出ると発車するまでホームにいて、ドアが閉まるとお辞儀をした。僕は彼女を見て思った。律儀な子だな。そしてなんとなくホッとする。今まで僕は彼女のこういうところを知らずにいた。いや、知ろうとはしなかった。もしかしたら僕はこうやっていろんなものを見過ごしているのかもしれない。彼女を見ていてそう感じた。で、9日目、前島宅。僕はこの日マリアのお世話になっている人の家に行くことになっていた。僕がドアをノックすると若い女性が迎えてくれた。前島、
いらっしゃい。さあどうぞ。
吉村、お邪魔します。あー、これお土産です。僕は羊羹の入った包みを渡した。前島、
あら、すいません、わざわざ。
彼女は笑顔でそう言った。そして僕を中に招き入れた。
佐々木、どうも。
中に入ると佐々木と軽く挨拶をした。マリアは僕のあげたぬいぐるみを抱いて座っていた。僕はなんとなく嬉しい気持ちになった。僕はマリアに言った。
吉村、こんにちは。マリア。
坂巻、
こんにちは。
前島さんはお盆にお茶を乗せて僕の前に持ってきた。
吉村、
ありがとうございます。
彼女は僕の前にグラスを置くと言った。
前島、
私あなたに会ってみたいと思ってたんですよ。
吉村、
え？
前島、
坂巻さんが唯一愛した人。
吉村、
え？
前島、
そう言ってましたよ、坂巻さん。
吉村、
そうですか。彼女がそんなことを。
エリが、
僕はなんとなく照れくさい感じがした。
佐々木、
これのどこが良かったのかな。
佐々木は茶化して言った。
前島、
なかなかいい男じゃない。
佐々木、
そうかしら。
前島、
そうよ。
佐々木、そうでもないんじゃない。
前島、そんなことないわよ。
佐々木、そうかしら。
前島、そうよ。
佐々木、そうかな。
前島、そうよ。
そんなやりとりがしばらく続いた後、前島さんが言った。
前島、そんなことよりまさか伊崎さんのお友達が坂巻さんの恋人だったなんてびっくりだわ。
佐々木、
東大元暮らしね。
吉村、伊崎はこのことを知ってるんですか。
前島、
いえ、彼には何も話してなかったの、マリアのことも。
佐々木、
話してたらもっと早く分かってたかもね。
前島、
そうね。でもまさかこんなことだったなんて思わなかったから。
佐々木、
こんな偶然もあるのね。
吉村、
まったくだな。
前島、
そうだ、いいおせんべいがあるから持ってきますね。
前島さんはそう言って台所の方に行った。すると佐々木が僕に耳打ちをした。
佐々木、
ねえ、私はマリアちゃんを連れてちょっと外に出てくるわ。
吉村、
え、なんで。
佐々木、子供の前だとやりづらい話もあるでしょ。その間に染めましたよ。
吉村、
ああ、そうだな、確かにそうだ。
意外と気が利くな。
前島さんが戻ってくると佐々木が言った。
佐々木、
ジュン、それじゃあ私ちょっとジュースでも買ってくるよ。
前島、
ああそう。
佐々木、
マリアちゃんも一緒に行こう。
坂巻、
うん。
二人は出て行った。
前島、
ちょうどいいわね。めんどくさい話は今のうちに済ましましょう。
吉村、
そうですね。
で、前島、
吉村さんはマリアを引き取りたいと思ってらっしゃるんですか。
吉村、マリアが望めばそれがいいと思ってます。一応父親ですから。しかし正直言って今の段階では自信がありません。
前島、
わかります。いきなり親子関係は作れませんから。
吉村さんがよければもうしばらく私のところで預からせていただきます。
吉村、
助かります。
前島、
正直言って私は一生彼女の面倒を見てもいいと思ってました。もし父親が彼女にとって有害だったら裁判をしてでも彼女を守ろうと思ってたんです。
でも吉村さんはその必要はないみたいですね。さすがは坂巻さんが選んだ人です。
吉村、
僕は彼女もエリに負けず強い人だと感じた。エリが彼女にマリアを任せたのもわかる気がする。
吉村、
ではしばらくマリアをお願いします。
前島、
ええ、それよりお忙しいでしょうが、できるだけ彼女に会うようにしてください。それが一番いいと思います。
吉村、
そうですね。
前島、
そうだ、明日遊園地に行ってみたらどうですか。
吉村、
それはそうしたいですが、まだ二人きりでいるのは。
前島、
そうね、そうだわ。よしこも一緒に行ってもらうといいわ。あなたと彼女気が合うみたいだから。
佐々木と一緒に遊園地。
遊園地に行く行かない、まあもちろん行きます。
いろんなフラグが立ってるよ
っていう感じで行きましょう。遊園地に
佐々木と僕の気が合う。彼女にはそう見えるらしい。
僕は正直いいアイデアだと思った。彼女はさばけてるから僕も気兼ねがない。
吉村、
そうですね、彼女がいいならそうしてもらえるとありがたい。僕がそう言い終わると二人が打ち合わせたように帰ってきた。
佐々木、
ただいま。
で日曜日、10日目、遊園地。僕と佐々木とマリアは遊園地に行った。旗から見ると若い子連れの夫婦のように見えるだろう。
佐々木、マリアちゃん次は何乗る？
坂巻、
乗り物はしばらくいいわ。それより何か飲みたい。
佐々木、
そうね、レストランにでも行きましょう。
でレストラン、
佐々木、マリアちゃん口にケチャップがついてるわよ。
坂巻、
今取ろうと思ってたの。
佐々木とマリアは実に仲がいい。少し羨ましいと思った。マリアがトイレに行っている時に佐々木に聞いた。
吉村、
あの子君によく懐いてるな。
佐々木、
そうね、あの子は人懐っこいわよ。
吉村、
そうか、僕はまだダメだな。
佐々木、あなた硬いのよ、もっとフレンドリーに行かないと。
吉村、
フレンドリーにね。
佐々木、何か深く考えついてるんじゃない？
吉村、
そうかな、どこら辺が。
佐々木、
そんなのわからないわよ、あなたの頭でしょ。
吉村、
それはそうだけど。
マリアがトイレから帰ってきた。
佐々木、
さあマリアちゃん次は何に乗る？
坂巻、
観覧車。
僕は考えた。深く考えすぎているってどういうことだ。
で帰宅。マリアは疲れて寝てしまっている。
車内、
車内、僕は佐々木に聞いた。
吉村、
なあ、どうやったらもっとマリアと仲良くなれると思う？
佐々木、
簡単なことよ、マリアの父親であることをやめる。
吉村、何言ってんだ、そんなことできるわけないだろう。
佐々木、別に本当にやめろって言ってるんじゃないの、その意識をやめた方がいいってことよ。
吉村、
意識？
佐々木、
そうよ、あなたはマリアの父親であるってことを意識しすぎるのよ。
吉村、
だって父親なんだから当然だろう。
佐々木、
あなたはいい父親になろうとしてるかもしれないけど、そんなの無理よ。
吉村、どうして？
佐々木、だってあなた自身がいい父親がどんなものかってことを分かってないんだから。
吉村、じゃあどうすればいいんだ？
佐々木、深く考えないんでいいんじゃない？あの子は仮に父親がいなくてもちゃんと育つわよ。
吉村、それじゃあ僕は必要ないってことか。
佐々木、それはこれからのあなた次第よ。そんなこと言い出したら母親だって必要でしょ。
吉村、それはいた方が良かったけど。
佐々木、つまり父親とか母親とかはいないよりはいた方がいいけど、絶対的なものじゃないと思うの。だからあなたも無理して自分は父親だなんて格好つけてると、マリアの心が離れていっちゃうわよ。
吉村、別に格好つけてるわけじゃないよ。
佐々木、
いいえ、父親を気取ってる。
僕はムッとした。彼女の言い方はいちいち尺に触る。僕は彼女と喋るのをやめた。これ以上喋っていてもイライラするだけだ。
その時彼女が言った。
佐々木、今の言い方尺に触ったらごめんね。
彼女はそう言って笑った。
彼女はずるい女だ。そうやってすぐに笑顔でごまかそうとする。
まあごまかされる僕も僕だが。
で自宅。家に帰ってから例の封筒を取り出した。そしてその封筒に書かれてある言葉を読んだ。もしあなたがマリアの父親になるという覚悟ができたのなら、この封筒を開けてください。
ああもちろんだ、僕は心で思った。そして僕は封を開けた。
そこにはこう書かれてあった。今さらあの子の父親になれると思わないでください。彼女のいい友人であってください。
僕は思わず笑ってしまった。
11日目、会社。今日専務に呼ばれ、僕は数日前に会社に提案していたことが受け入れられることが分かった。
僕はいつものようにコーヒーを入れる西野に言った。吉村、来週からはもうコーヒーは入れなくていいよ。西野、
え？
吉村、女子社員をお茶組に使うのをやめないかって会社に提案したら了解してくれたよ。西野、
そうですか。
吉村、女性を平等に扱えない会社はこれからは生き残れないらしいからね。西野、それはいいことだと思います。彼女は笑顔でそう言った。吉村、そこでコーヒーサーバーを各階に設置することになって僕がその担当になったんだけど、悪いが西野さん手伝ってくれないか。西野、
え、私がですか。
吉村、ああ、君はコーヒーの味がわかるみたいだからね、明日の終了後に1時間ほど一緒に残業してほしいんだ、どうかな。西野、
はい、わかりました、明日ですね。
そう言うと西野は去っていた。その時僕の携帯が鳴った。佐々木からか。テレフォンコール。吉村、
はい、吉村です。
佐々木、
どうも佐々木です。
吉村、どうも。
佐々木、
どう、原稿できてる？
あー、忘れてた。
吉村、
あー、いや、まだだよ。
佐々木、
困るわ、早くしてくれないと。
吉村、分かってるよ、そのうち書くよ。
佐々木、早くしてね、もう一本書いてほしいんだから。
吉村、何言ってるんだ、約束してないぞ。
佐々木、あら、そうだったかしら、覚えてないわ。
まったくとぼけやがって、伊崎の入れ知恵だな。
吉村、そんなの困るよ。
佐々木、とにかく今日あなたの家に行くわ、私が行く前にちょっとでも書いててね。
吉村、
ちょっと、ああ、おい。
佐々木は電話を切った。
まったく勝手なことばかり。
で、自宅に帰る。もうすぐ佐々木が来るはずだ。僕は仕方なくパソコンの電源を入れて何かを書き始めた。小説なんかは久しぶりに書いた。まあ暇つぶしにはいいかもしれない。その時玄関のベルが鳴る。
佐々木、
こんにちは。
佐々木は袋に何かいっぱい持ってやってきた。
佐々木、
入るわよ。
吉村、
なあ。
佐々木は僕のゴミ箱を見ると言った。
佐々木、やっぱりね、コンビニ弁当ばっかり、たまにはちゃんとしたの食べないと。
大きなお世話だと言おうとしたが、佐々木はスーパーの袋に何やら買い込んでいた。何か作ってくれるらしい。ここは下手なことを言ってへそを曲げられるより何かちゃんとしたものを作ってほしいと考えた。
佐々木、
どう、どれぐらいでできる？
あ、どれぐらいできてる？
佐々木はパソコンのモニターを覗き込んだ。
佐々木、
何よ、まだこれだけ？
吉村、仕方ないだろう、そんな急には書けないよ。
佐々木、あなた本当に才能あるの？
吉村、
才能、そんなのあるわけないだろう。
佐々木、
でも伊崎さんはあなたは才能があるって言ってたわ。
吉村、
伊崎が？
佐々木、
ええ、僕はあいつの文章を見て作家になるのを諦めたとか言ってたわ。
吉村、
あいつがそんなことを。
佐々木、とにかく私は今から食べ物を作るから、その間にちょっとでも書いてね。
吉村、
わかったよ。
佐々木、3話分かけたら私が直接食べさせてあげるわね。
佐々木はそう言ってウィンクした。
吉村、
頑張るよ。
佐々木は台所に向かった。
僕は仕方なくパソコンに向かった。しばらくすると口笛が聞こえてきた。
のんきなものだ。
1時間後、自宅。
佐
々木、できたわよ。
佐々木が料理を始めて1時間ぐらい経っていた。
佐々木は陽気な声でそう言うと料理を持ってきた。僕は原稿をあと1行で3話分というところまで書いて手を止めた。彼女の挑発に乗ってやったら本当に書けてしまったのだ。ただ本当にできそうになるとこっちの方がビビってしまった。僕は1時間前彼女の言った言葉を思い出した。
3話分かけたら私が直接食べさせてあげるわね。
ちょっと惜しいことをしたかな。彼女は料理をテーブルの上に置いた。ロールキャベツだった。
なんだか凝ったものを作ったな。
佐々木、
さあ食べて。
佐々木は嬉しそうに言った。僕はそれを一口食べた。なかなかのものだった。
吉村、うまいじゃないか。
僕は正直に言った。
佐々木、ありがとう。
食事を終えると彼女はウイスキーを取り出した。
吉村、そんなものどうするんだ。
佐々木、
飲むに決まってるでしょ。
吉村、しょうがないな。
僕たちはウイスキーを飲んだ。彼女は結構お酒に強いようだ。
吉村、
そうだ、この前君が言ってたことを分かったような気がするよ。
佐々木、
何が？
吉村、僕が彼女を自分の子供だと意識したらダメだって言っただろ。
佐々木。
ええ。僕は引き出しから理恵の手紙を取り出した。そして佐々木に渡した。
佐々木、読んでいいの？
吉村。
ああ。
佐々木はその手紙を読むと言った。
佐々木、なるほど。さすがはあの子の母親ね。
吉村。
ああ
。
佐々木、彼女の母親はすごく彼女を大切にしていたみたいね。
吉村。
そうみたいだな。
その後彼女はエリのことをやたらと聞きたかった。あんまり話したくないという気持ちもあったが、お酒も入っていたこともあってつい饒舌になってしまった。僕たちは夜中頃まで話を続けた。
で、玄関。
佐々木、
小説ちゃんと書いてね。
吉村。
ああ、分かってるよ。
佐々木、関係ない話だけど、私ね、最近男と別れたのよ。
吉村。
そうなのか。
佐々木、社長の娘と結婚するから別れてくれだって。
吉村、それはひどいな。
佐々木、私って男を見る目ないみたい。あなたが羨ましいわ。
吉村。
俺が？どうして？
佐々木、あんなに好きだと思える人に出会えたでしょ。
吉村。それはそうだけど。
佐々木、それが羨ましいのよ、私から見れば。
吉村。
そうか。
その時佐々木が言った。
佐々木、
ねえ。
吉村。
ん？
佐々木、あなた今恋人いないんでしょ。
吉村。
え？
もう。
佐々木、だったら私と付き合わない？
唐突な言葉だった。まさか彼女がこんなことを言い出すなんて。意外だな。12日目。
まだ起きてる人いた。4時半なのに。
びっくりです。びっくりだよ、びっくり。
ジータ、59。いろんなフラグ立ってるけど、それを全部ぶち折っていくのがバッドエンドハンターですよね、つったけど、全部ぶち折らないで、全部ちゃんと、フラグしっかりね。てか、多分ね、今回はストレートだね。剛速球じゃないの？どこもずれてないと思うよ、俺、自分選んでるやつ、これ。だって、バッドエンド的なの言ってないで、スムーズにここまで来てるよ。佐々木の話がだってバッチリあれ進んでたでしょ、だって。うん、てかね、ほとんどなんだろうな、否定しないところに入っ選んでるやってるから、全部電話に出るとか、一応寄ってみようかなって言って寄るとかさ、言ってるから。佐々木の仕事の話するか自分の話するかとかはちょっと迷ったけど、でも少し考えたら仕事の話あそこでするのはちょっと、だってもうしてたしね、だって。だからねえっていうので選んだら正解じゃないの。でもルートがいっぱい分かれんのかな。かなりそうやっていっぱいルートがあったとしたら、いい方行ってんじゃないのこれ。相当グッドな方行ってるはずだよこれ。で、行ってみましょう。12日目。あと1日経てば、っていうか、もうなんとなく想像つくけどね、佐々木のあそこで止まったところとか。うん、で、行きましょう。吉村。会社12日目。いつものようにテーブルにコーヒーが置かれた。
西野。どうぞ。
吉村。ありがとう、今日頼むね。
西野。
はい。
彼女は元気に答えた。その時電話が鳴った。テレフォンコール。吉村。はい、吉村です。
伊崎。
おお、俺だよ、伊崎だよ。
吉村。
ああ、伊崎、どうしたんだ。
伊崎。
どうしたんじゃないよ、聞いたぞ、坂巻の子供がお前の子供だったんだってな。
吉村。
ああ。
伊崎、
ということはお前坂巻と付き合っていたってことだな。
吉村。
まあそうだ。
伊崎、
なんで黙ってたんだよ、冷たいやつだな。
吉村、まあいろいろあるんだよ。それが彼女と付き合う条件だったんだ。
伊崎、
そうか、まあいい。それはいいとして、実は今お前の会社の近くに来てるんだ。今から会えないか。
吉村、今から？なんでまた。
伊崎、それは会ってから話すよ。
昼休みに伊崎と会うことになった。
休憩室、伊崎。
まったくおめえはひでえよな。
伊崎はまだエリのことにこだわっていた。
伊崎、俺があいつのことを好きだったって話も腹の中で笑って聞いてたんだろう。
吉村、
そんなことないよ。
伊崎、
うまいけどさ。
と言いながら伊崎は納得いかない様子だ。
吉村、ところで何か用があって来たんじゃないのか。
伊崎、
ああそうだ、実はな、今度 うちの出版社で文芸雑誌を出すことになったんだ。
吉村、
文芸雑誌、そんなの今時売れんのか。
伊崎、
わからない、だが俺の夢だったからな。
吉村、
夢か。
伊崎、
ああだから失敗覚悟でやってみるつもりだ。
で吉村、
そうか、まあ頑張れよ。
僕はこの時なんとなく嫌な予感がしていた。
伊崎、走行データ、お前にも参加してほしいんだ。
やっぱり来たか。
吉村、無理に決まってるだろう。今やらされているだけでも結構大変なんだぞ。
伊崎、
走行を頼んでるんだ。
吉村、素人の小説なんて誰も読むわけないだろう。
伊崎、深く考えるな、どうせ穴埋めだよ。それにお前は自分で思っているよりもいいものを書ける人間だぞ。
吉村、
買いかぶりだよ。
伊崎、
あ、まあ考えといてくれよ。
吉村、
一応な。
伊崎、
じゃあ俺まだ行かないといけないところがあるから行くわ。
伊崎はそう言い残して帰っていった。
相変わらず熱いやつだな。
伊崎が出て行って一人になってから思った。
夢ね。
で会議室、会社が終わった後、僕と西野は社内コーヒーサーバー用のコーヒーを選んでいた。僕は数社のコーヒーメーカーのサンプルをテーブルに並べた。西野と僕はそれらを順に飲んでいき、それぞれ評価した。1時間ほどかけてそれらを飲み比べた。そして一番良さそうなのを選んだ。
吉村、このメーカーが一番良さそうだね。
西野、
そうですね。
吉村、じゃあこれに決めようか。
西野、
はい。
僕と彼女は片付けを始めた。その時僕は言った。
吉村、だけどやっぱり君が入れたコーヒーが一番美味しいな。
西野、
ありがとうございます。
吉村、君の夢叶うといいね。
西野、
え？
吉村、喫茶店だよ。
西野、
はい、実はもう少しで叶いそうなんです。
吉村、叶いそう？
西野、
はい、友達が商店街の空いているスペースが安く借りられるからお店を出してみないかって言ってくれたんです。
吉村、
へえ、すごいじゃないか、本当に夢を叶えるなんて。
僕は本当に感心した。正直驚いている。
西野、まだ会員店舗で、それも日曜だけ、お遊びみたいなものです。
吉村、それでもすごいよ。
彼女は本気で夢を叶えようとしている。そして実際その夢に一歩近づいている。僕はその姿に素直に感動していた。
吉村、オープンしたら教えてくれよ、遊びに行くから。
西野、もちろんです、ぜひ来てください。
吉村、ああ行かせてもらうよ。
西野、私も吉村さんの小説早く読ませてもらいたい読ませてもらいたいです。
吉村、ああそういえば昨日書かされたよ、編集長が直々に家まで来てね。
西野、そうですか、それじゃあもうすぐ読めますね。
吉村、そうだね、恥ずかしいけど。
西野、
吉村、何？
西野、私吉村さんに小説家の夢諦めてほしくないなーなんて思ってるんです。
吉村、
え？
西野、あーいえ、夢はないよりあった方がいいですから。
吉村、そうだね、僕もそう思うよ。
西野、あーそうだ、会社の近くにとてもコーヒーの美味しい喫茶店があるんです、吉村さん今から行きませんか。
吉村、
さっきまで山ほどコーヒーを飲んでたのに。
西野、あーそういえばそうですね。
吉村、そうだな、連れて行ってくれるかい、ちゃんとしたコーヒーで口直しもしたいし。
西野、
はい。
で喫茶店、僕はコーヒーを一口飲むと思わず口に出た。
吉村、あーこれは本当にうまい。
西野、
でしょ。
吉村、こんなに近くにうまい喫茶店があるなんて知らなかったな。
西野、私のコーヒーもここで習ったんですよ。
吉村、
へえ、道理でうまいわけだ。僕はコーヒーを飲み干した。
西野、ここはミックスジュースも美味しいんです。
吉村、
へえ、そうなの。
西野、娘さんも連れてきてあげてください。
吉村、
なあ、そうだな、娘も喜ぶよ。
西野、きっと喜びます。
その時僕はテーブルの横に誰か人の気配を感じた。ご注意、ここで吉村雄一編は一旦終了します。まあ被ってますからね。ここで
ここからは西野幹編でお楽しみください。西野幹編かよ、ここで。
なお、便宜上設定上の日付がゲーム開始時に戻ります。ご了承ください。それでは西野幹編のスタートです。
バカ、今度は西野だ。
ケースオブミキ西野01。駅から、またこいつ駅から、今度駅からだよ。みんなスタート地点同じだよ。やーべえ、3人目来たっつか、なんか嫌な気がするぞ。西野美希行ったら、だってあと考えられるの伊崎やりそうだな。伊崎読みそうだな。
あれでもちょっとおかしいな。伊崎も読むとなると今度前島も、あの順も読みそうだな。それはやばいな。いっぱいいるいっぱいいるじゃねえかって。さすがに2時のだって読んだらもうこれ4時間になっちゃうよ、配信時間が。それで6時ぐらいになるぜこれ。やめよう。西野幹編から次は行こう。びっくりだね、こんな話か。セーブしたから、これは12日目まではとにかく重なるとこまで、かなり進んで重なるとこまで。だってあーでもそうだよな、あーでも坂巻のマリアも出んのかな。坂巻マリアも、あーでもどうすんだ。だってさ、純も伊崎もこれなんで西野美希まで出てくるんだって。西野ちょっとサブ的だと思ったじゃん。吉村とその佐々木はなんとなくわかるけどさ。西野も絡むのかよ。西野視点も絡むのかと。これはやばいな、これ。マジかよ。とりあえず、まあ、もうちょっとね、このネタで、このゲームで、その配信回数、あと1回か2回ぐらいはまあやることになるんだろうなと、少なくともいう感じですね。でもこいつの話はそこまで面白く、なんだろう、こいつのはかなり、俺が読むべき文じゃないよね、どう考えてもね。多分西の辺のやつはね。どうなっちゃうんだろうな、これな。まあいいや、とりあえず、まあ時間も時間だしな。今日というか今回はここまでにして、やめようと思います。まあ起きてる人ね、もうリアルタイムで起きてる人は多分一人はちょっと大げさだけど、まあ2、3人ぐらいじゃないかなと勝手に予想する。ほとんどは多分勝手に録音で拾ってる人がほとんどだと思うんだよね。はい。で、あとはもう録音をして寝てるかっていう感じ。あとは、録音とかじゃなくて、再生っていうか、まああれして聞いててそのまま寝ちゃったとかね。
だと思いますんでやめましょう。あ、でも見てる、あ、そうか、見てる人っつってもな、あの別にね、もう寝ちゃってる可能性がありますからね、俺のページ開いてね。せめて5時までって、今4時44分だよ、ゾロ目まずいね。せめて5時までってあと10分くらい何すんだよ、もうねえよ別に。とりあえずこんな技術が欲しいなって思うコラージュ作っ、これ相当大変なんだろうな、これここまですごくなくていいんだけどさ、できなくてもいいんだけど、なんかそのこういう見せ方できるといいね。この人に何か新しいの書いてもらってさ、何そんなにめちゃくちゃ長いのじゃなくて、それでなんかこうやってだけこっちが担当しますよつってやってみたいくらいだよ。でもこれもうこれに声当てちゃってもいいんだけどね、普通に勝手にね、この人は、だ例えば西野はそのこの人がやってとかね、吉村はこの人がとか、そうやって、まあこれ声ない方がいいんだろうけどな、よほどがっちり来ない限りは。何でも声があるといいってわけではないしね、声が入ることでぶっ壊す可能性もあるからね、あえてその聞く人それぞれのイメージでっていうのもあるからね、声があっていいっていうのもあるけど、せめて5時までって心理テクニック的なもん使ってますけどね、まあいいべ。とりあえずまた次やるときはこれの数字ですね、コラージュの西の辺から。でも12日目から今度どうなんだろう、だってさ12日目でそうやって出会って、そっからまたそれぞれ別れたらまたすごいよな。でまた西野以外にもさらに出ていっちゃったりしたら、もうこれかなり長いぞ話としては。ああ、なるほどね、62タバコの自販が5時からってだけなんだと。あ、そういうことか。タバコ買いに行くだけか、そういうことか。まあいいんじゃねえのと。だってあと10分ぐらいじゃねえ、10分ぐらいだから適当にその、まあ、自販機どこまで、でもめちゃくちゃ近いのかもしれないけど適当にね、そうだね、俺はまあこれでやめて、まあ寝るけども、企画のやつはどう、こういうのを見せられるとますますねもうやりたくなくなるんだけどね、頭で浮かんでるのはやりたいっつうのもあるんだけどさ、なんかしょべえしなっていうね、まあ自分のできる限りで頑張りますけどね。そう、停止画像で使ってたあの画像も別に本ちゃんで使うかどうかわからないしね、適当に書いあのなんか浮かばなくて、一番初めこういうのにしたいなと思ったんだけど、作ってったらなんか違うなと思って、結局なんだろうな、数十分でパッパッパッって作ったのが停止画像で使ってたあれで、まああれオープニング画像にしても、オープニングっていうか一番初めの頭の画像にしてもいいんだけど、まあいいのかなあれで、なんか浮かばないんですよね。一回バーッとね妄想バーッと広がったんだけどね、なんか自分の技術が足りないのと、あと作っててなんか違うなって思い始めてやめちゃって、
で GTA 63番、そして、モンスターハンターに逃避ですかと。逃避っていうか、だって面白いんだもん。だって進めた人が悪いよ。あれ始めちゃったら面白くなっちゃった。もうなんだかんだで2サバで、両弾作っ、てか両弾はね形だけだね、どう考えても。あの両団員の人いますけどね、あれ全然やってないわその人と。で一人で、あの一人でつか別に知らない人ですけど、ずっとやってましたね。それでやっとハンターランクっていうのが、あの30を超えて31になって、そうするとなんかあの下位上位って分かれてるんですけど、上位の方行っちゃうんですよそうで上位になってね、敵が強えは、まあ他にいろいろあるんですけど、まあ厳しくなるんですけど、それなのにもかかわらず装備がしょべえから、あと腕がねえからやべえっていうね、人に迷惑をかけそうっていう、てか実際かけてるっていうね、一撃で死んじゃうんだもんだって二撃持たなかったりするんだもんだって、これやべえと思って、一撃で死ぬのはまずいなと思ってそう、一撃は耐えられるようにしないと、もう何かミスってちょっと当たったら死んじゃうんじゃ、これ周りに迷惑かけんなと思って、防御がなさすぎなんだよね。俺なんでそんなにないのかよくわかんないけど、てかいい装備が見当たんないんだよねそれでなんかバタバタ、まあいいやっていう感じの装備でやってっかいけないんだよな多分な。そう、下位装備だからいけない。やっぱ上位装備にしたら変わんのかな。でもそれにするためにも素材がいっぱい必要だから、結局相当時間かけて頑張んないと。でなんだけど、あれプレイ時間みたいのがそのまま1時間が1ポイントになるポイントみたいのがあって、それをその両台にぶち込んだりとかするみたいなんですけど、だからその時間見れば、まあ両団に入れちゃうとマイナスになっちゃうんでその分かんないけど、両団に入っていない人のそのポイント見れば、その人が何時間やってるかっていうのが分かるんですよ。で自分は1ポイントしか入れてないから、それで分かるんですけど、だいたいね80何時間やってますね今ね。うん、モンスターハンターのドスの時は150時間やって、ハンターランクが30いくつでしたから、30の前半32とかぐらいだったような気がするから、その半分ぐらいの時間で30は到達したんだなっていうので、ああやっぱり慣れてんねっていう、ドスの頃に比べると慣れたなっていう感じはしますね。どんどんどんどん、そのドスの頃は弱い敵ばっかりを大量に狩るみたいのでなんとか言ってたんですけど、今はねそれなりには分かってますから、ポイントの高めのやつで行ってたから、まあ早かったのかなという感じ。うん、そう、もう相当上の方行っちゃってると400時間とか、まあもっとやってる人もたくさんいるんだろうけど、なってるからね、すげえねっていうねで結構なんだろうな、ポータブルの方に慣れてるというか、ポータブルの方が難しいと思ってる人にはかなりフロンティアやべえかなっていう感じがしますね。ドス仕様だから、ドス仕様かつまた若干いじってるから、やけに敵の攻撃力が高い感じがする。特に怒った時、まあその辺は修正上げてる、修正で上げてるって書いてあったから分かるけど、すげえ修正で攻撃力が上がってるから、怒ってる時に一撃でも当たったら変な装備してたら簡単にいっちゃいますからね。もうちょっと事故ったら終わりだからね、かなり難しいんじゃないかと思う。あれはもうやってる人たちのレベルに合わせてるような感じだから、あれはそんなに腕がなかったらもう上の方の敵とやるときは相当攻撃に回るよりもちょっとまず見てってっていう、当たらない方を頑張ってね、もう攻撃はもうそんなにガンガンいかなくていいから、ちょっと与えてまたっていう感じで行ってみたいなね。
で64番怒りはマジで即死オンラインって書いてあるけど、本当にね怒り状態入ったらねすげえあっさりはーっていうくらい全然違ったもんな。めちゃくちゃ強かったもんだって、どんな敵でも怒り状態は相当食らうようになってますね。あれパーセンテージ、その上昇率が相当情報修正かけてその代わりなんかあの別のところ下方修正かけたりしてるみたいですけどね。ほんとびっくりですよ、つえっていう。うん、だから本当にね、自分がまあポータブルの方でぬるい方でそうやってやってたっていうのもあるけど、それでもやっぱりきついね。あとはもうね装備強化が大変。うん、まああれはオンラインだからしょうがないんだけど、もっと楽にしたらもう廃人たちはあっさり揃えちゃうから、まああれぐらいにはしないとさダメだっていうのは分かるんだけど、きついね、装備が全然整わない。だからほんと自分の、あと金が足らない、金が足らないのもあって、あれきついですねあれは難しいです。自分の中では結構、うん、あとねとうとう自分は練習がてらまあてかね、これ別に聞いてる人があまりいないっつうのと、今リアルであとモンスターハンター知らなきゃ何言ってるか分かんねえっつうのもあるんだけど、あの武器をまあいろいろ使ったことないやつ使ってみようっつうので、まあ槍、まあ、ランス系っつうのがあるんですけど、それをまあ試しにやってみるかっていうのがガンランスっていうのがあるんですけど、それを試しに作ってやってみたらですね、慣れてくるとね面白いのもあるしね、あとランス系は大きい盾持ってて、基本的にはなんだろうな、じりじり詰め寄ってって、盾でガードしつつ詰め寄ってって、で槍でチェイチェイってついていくみたいな感じの戦い方するんですけどだからなんつうの、バーっとねその走り回ってヒット&ウェイみたいなじゃなくて、じりじりっと動いてって盾で頑張ってガードして、ビシビシガあの攻撃来るのガードしてて、でちょっとまあ長いですから、槍長いですからちょいちょいってついて、与えるみたいなやつなんですけど、あのね安定するとですね、前衛でもそうやってガードがしっかりできるようになってくるとほとんど受けないようになるから、下手に変な他の武器、そのガードがないような武器でバタバタやるよりかも安定してですね死ににくいは、まあ前衛でそれだけ、まあ、させるんで、うん、それなりに攻撃もできるわでね、結構面白くてですね、でガンランスっていうのはなんか大砲じゃないけど、なんかまあぶっ放すんですよ。ガンランスって言ってるぐらいだから、ガンですから、ランスに、うん、ガンがついる機構のやつですから、まあ、火吹いてぶっ放すんですけど、大砲的なものをね。それもね、爽快でね、で、結構その、撃ってからまた撃つまでのそのリロードタイムが短くなったみたいで、結構45秒で、放熱終了してまたリロード完了みたいになるんで、結構バシバシぶっ放せて、しかもその威力も、情報修正されてるのかな、だからそこそこっていうか自分にとってはもうかなりいいんじゃないかと思うんだけど、うん、で面白くてね、自分は片手剣とか、まあ、そういうので使ってたんですけど、今ちょっとランスが面白いですね。ガンランスでやってますけど、普通にランスもいいなと思って、うん、だからちょっとランスやってみようかなと思ったりしてるような感じですね。まあ、素材とか金の問題で全然揃ってないですけど、ガンランスとランスは結構面白いなって感じしましたね。ある程度分かってくると、のそのそっていう動きも別にもう気にしなく、うん、だから一番初めはのそのそっていうのがもう耐えらんねえって感じだったんですけど、
だから基本的にその、まあ、上手い下手はともかく全部の武器そうやって使えるようになったんで、いろいろまあなんだろうあれもこれもつので試せるっていうのでまあいいかなと、うん、で5時、よし、3時間半、ほとんど喋ってた3時間ね、で、やめるか、お疲れ様でした、ありがとうございました。次は今度西の辺から、行きたいと思いますよ、はい、これ普通にやめていいんだよな、これ、ね、よし、やめていや結構65だから雑魚にガード潰されるとイラッとくるなと。雑魚にガード潰される、雑魚にガード潰されるか、俺今んとこねえけどな、どういう時にそんなそこまで減る。ガードしてるとそのガードバチーンとガードするとスタミナが減るんですけど、そのスタミナがその切れちゃったら当然ガードができなくなるっていうので潰されるってことなんだと思うんだけど、そうか、自分はまだそこまで使ってないっていうのもあるからかな、ガード雑魚にガード潰されるほどバシバシ受けたことないな。うん、とりあえずあとね、ガンランス何がいいのかなっていうのが分かんない。あとランスもね、そうガンランスはだから別に属性なくても攻撃力で押し切っちゃえばいいんじゃないのっていう感じはするかな。あんまりないしね、あのガンランスはね属性がいろいろあるわけじゃないんだよねあれね、そう、竜がないのが困るんだよね。あれ、竜属性の槍ってあったっけな、ガンランス。ポータブルの方にはあったんだけど、ポータブルの方にはあったんだけども、その武器、ドス仕様で考えるとな、ついてないんだよな、その属性が。そうすると困るんだけどね、ついてないと破壊できないやつとかいるんで、そう、そういう時はどうなのかなって思うけど、まあ、まあそれはね、まあ俺の別に適当な話なんでね、いいんですけど、うん、とりあえずね今ねちょっとまあなんだかんだ一応片手も台剣もその使ってますけど、できる限りそのガンランスでいきたいなって感じでガンランスやってますね。まあでもね、まあ敵によってコロコロまあ武器変えてやろうっていう感じで、でも結局やっぱ、まあ、全部持っててもねちょっと金の問題もあるからあれなんですけど、だからこいつにはこれ系、こいつにはこれ系って自分の中でそのやりやすいその武器ってあるけど、それで行くようには、だからなんだろうな、グラビバサル系はもうやっぱりまあこれほとんどの人そうだと思うんですけど、てか言ってもね分かるかどうか知んないけど、まあ弓なんですよ、弓っていうかガンナー系なんですよね、それをわざわざそのガンランスなんかで行くってことは当然しないからだからその辺はあれですけど、とりあえずそうだな、できる限り、片手選ばずにガンランスの方行ってみたいなで、あのやったりしてますね、でそれであこっちの方が楽じゃんとか、こっちの方が受けねえじゃん、安定してんなっていうのが分かったりとかするんで、そう、それであ今度はこっちで合わせた方がいいんだなとかね、うん、ありますからね。で確実にこいつにはやっぱ片手だなとかね、そういうのもあるんですよね、片手で行った方がいいのとか、あこいつはまあ大剣で行った方がいいかなとかね、そうそうそう、でも大剣はねそこまで今は使わないかな、それだったら別にガンランスの方でっていう感じでまあ選んでる感じかな、練習も兼ねてね、はい、というわけで、終わりました。一応バサルも尻尾を切るんだ、あんまり意味ないけどと、尻尾ね、それはだから一緒に行く方に任せるんですよ。もう、それで、前衛選ぶ人いますから、前衛とか近接。うん。そういう人に任せて、俺は後ろからっていう。やだ、もうあいつに近接行くのめんどくせえし。
あっち行ったりこっち行ったりするやつにあんなのそのそしたので行くのは。普通のランスの方で突進してたって大変だもんな。あんなが右行ったり左行ったりあっち行ったりこっち行ったりじゃ。そうだからあいつは弓だなと思って、普通に弓でやってますけどね。でガンナーの方防御一つも強化してないんで、なんつうの、まあ当たらなければいいっていう、てか当たっても死ぬしっていうのがあるから、もう上げてないんですよね。素材ももったいないしね。もう近接の方上げるだけしかやってないですね。ガンナーの方はもうただスキルだけ、欲しいスキルだけついてる合わせ方してやってる感じですね。強化は一つもしてないですね。全然なんかもったいない気がして、よほど余裕がある時じゃないとこれはダメだなと思って、うん、とりあえず前衛から、どうにかしないとと思ってますけど、前衛の方もね全然ダメなんですよ。ほんとどうしたらいいのっていうぐらいスカスカだもんな。一撃でこんな持ってかれんのっつって、せっかくこんなに上げてんのによっていうバサルは弓でも、そんなに突進されないよと。あ、そう？っていうかバサル基本的にあいつ突進以外に何あんの？あいつはあと火吐くぐらいで、あいつほとんど突進じゃねえのメインは尻尾が一番怖い。尻尾が怖い？そう？そんな怖かねえけどな。別に距離通ってるしな。だってあいつ別に長かねえしね尻尾だって弓でやる距離で尻尾が怖い距離なんかで撃つ？あ、でも俺貫通使ってるからかな。連射とか使ってる人はもっと前に行っちゃうから怖いのかな。自分の場合貫通ですからね今やってんの。その拡散貫通、あ違う、拡散連射貫通でその距離がもっと前に行かないとダメになるから、前で撃たないといけなくなるんで近づくことにはなるんですけど、それでもなぁ、自分がこれ下位だからかな、上位のバサルってそんなになんか別のことするっけ。もう突進7割ぐらいなイメージですよだってバサルって。うん、まあいいや、わかる人にしかわかんないし。はい、じゃあ、この辺で終わりにしたいと思います。一応録音はアップした方がいいのかな。まあ久々だしな、まあアップするか、需要があるかどうか知んねえけど。はい、つうわけでありがとうございました。お疲れ様でした。まあこの続きまたやりますよ噛みつきタックルガスを誘ってあんまり動かさないんだわと。俺誘うとかできねえわ俺、そういえばそれ知らない。誘う、噛みつきタックルガスを誘う、そんな技術ないわ。そのタックルしたらそれを追いかけて、でタックルするそのスピードを見て、この辺に放っときゃこの放って、矢がこっちの方行った時にちょっとバサル突っ込んでくるなっていうところに打つとかね、そういうので、うん、そういう誘う技術はないですね自分はね、攻撃をね、だからまだまだなんですかね、そういうとこ知らないしねそんなの誘えるなんていうの知らないしね、だから適当にまだやってますねそういう点ではね、そうやってもうモンスターハンター全部トータルすれば、5、600時間やってるにもかかわらず知れませんねそれね、まあいいや、じゃあ普通に、終わりにします。曲をかけて終了。んじゃあこの辺でバイバイ。追いかけていた光の中で
呼び覚ます記憶の中でいつか歩き出すあなたの元へまた夜が明ければお別れ夢は時幻にあなたを追いかけていた光の中で流れる度暖かい風を頼り春を告げ踊り出すサンシャイン結びゆく道あらばまた帰り見流れる涙を止めさかねつ追い風叫ぶ静寂を壊すの何もそれ突進むの黄金の花が運ぶの優しさにあなたに再び会いに言わせ静寂を壊すの何もそれ突進むの黄金の花が運ぶの優しさにあなたに再び会いに春を告げ踊りでサンシャイン夏のミュージーの花から草とワクワク秋の月